政治資金パーティーボラボラアットマークリーガロイヤルホテル大阪維新の会の感謝祭に私バンバテッペイが潜入取材いたしました。これ以前にもですね、うん、ボラボラしたんですよ、まあ、あの名前は違いましたけど以前はね、うん、確か維新ならやれる維新だからできるというタイトルの、まあ、あれも同じ政治資金パーティーで、まあ、名目といたしましては、うん、あの候補者の候補者ちゃうあのこ、協力者とか、うんまあ、有権者の人から、うんうん、一口2万円やったと思いますけど、一人2万円の、はい、そのいわゆるそのお金をもらって、うんうんまあ、会場の運営費とか抜いて、うんまあ、そこからこの維新の会の活動費に充てるというね。
なるほど。
だからこれちゃんとなんか法律で決まってるらしいですね。い
やそれはもうものすごい決まってますよ。
あの、うん、僕がねこのリーガロイヤルホテルに行ったらですね、うんうん、入り口のですね、はい、手前にですねなんかこう縦長の看板が立ってあって、はい、今回のこの感謝祭は政治なんとか規制法の第何条の何条に規制されたあの政治資金パーティーですっていうのがちゃんと書いてましたんで、うんうん、あこういうもんが世の中にはあるんやなということがありまして、まあ、政治とお金っていうのはやっぱ切っても切り離せないもんなんですけど、
そうですね、
そのお金の集め方っていうのもちゃんと法律に決まってると、
う
ん
そうですね、
いうことも知りましたね、う
ん、まあいろいろそれでトラブったり失敗したりですね、
そうです、
してる新聞市場にいろいろ出てますやん、
まあ、よく選挙の後にね、あの何かしら負けた候補者が何とか法違反やって捕まったりとかっていうのもありますけど、
勝った人でも中には捕まったり
とかそうそうそう、まあ、どっからバレるんかなとかね、ちょっと不思議なこともいっぱいありますけど、
今まあそれでよう新聞市場を逃がしてるのは神戸の自民党の市議団がね、
あれはね、
まあ、本当にこんな恥ずかしいことしてたんかというようなことがあったり、あの小渕さんの娘さんのね、まあ、旧町長ですか、なんかやってたことが、まあ、まあ、あれは本当氷山の一角やと思います、残念ながらこれは両方とも自民党中のもね、象徴的な事件や思うんですけども、
そうですよね、
まあ、こういうことはだからよほど気をつけんとですね、
本当に、
まあ、政治家の方は我々は別にそういうところでおらんからね、
お金の扱いっていうのはね、本当難しいですしね、
まあ、本当政治と金というのは昔からこれもう実際の金がいるしどこから集めてこなでけへんねやけども、
う
ん、
そうそうそう、
その出所が、まあ、ちょっとしたとこで、うん、パスするかと思えばちょっとしたとこで、
ね、
あのまあまあまあ、法律とか解釈とかもあんやるけど、うん、まあ、それからまあ法律が細かく決めて、うん、今回 の, その維新のパーティーでも入り口のところにそういうようなですね、まあ決まりみたいもんがこういうような類のパーティーですよっていうことが、
は
い、
そうなんです
ね、僕らあんまりそ政治関係も関心もなかったけども、うんうん、まあ、たまたま、まあ、
僕の知り合いにね、
縁があって、
この維新の会の関係者がいますんで、
う
ん、
まあ
まあ、ちょっと来おへんか言うて呼んでもらったんですけど、
はい、まあ、それはいいことやしね、はい、まあ、大阪の放送ですから、
そうですよ、
やっぱり世界中の方、うん、あるいは他の地区の方も維新だなんやと、あれ維新ちゃうかとか言われることがありますよね。そうそうそう、僕ら別に維新関係ないから水の取材しててもね、
はい、
いろんなところで何してんの大阪はっていうようなことをね、関東の人に言われたことも何回もあります
よ。 そうなんですか、
うん、で僕はまあちょっと関係もないもんでよう分かってもへんねやってるって、はい、まあ、それほど興味はあるわけですよ。
あります。
日本中、世界中から維新という
のも。そうですよ。でね、もうこの会場行きましたらですね。
そういう意味では行った意味あると思いますよ。
すごい人ですよ。
いつでしたそれ、日時は。
9月の15日の
火曜日
ですね。
あ、そうですか。
ですね。
9月15日ですね。
大阪は中之島にあります、リーガロイヤルホテルのですね、はい、何回やったかな ?3 回か4回やったかな、
あ、まあ、大阪を代表するね、
はい、
もう昔リーガロイヤル言ったら、へーって感じやったけど、
そうなんですよ、
今はちょっとそうでもないですけど、
ね。あ、そう、そうなんですか。うん、この、これ、これですよ。この字ですよ。これ。
失礼してますよ。
なんとかの
間。光琳の間。
光琳の間っていうんですかね。
まあ、有名な部屋。昔のなんか芸術家の名前ですよね。アーティストの名前です
よ。そうなんですか。長い長い。
小型
光琳ね。
が撮ったんやと思
います。あ、そうなんですか、はい。長い長いエスカレーターをですね、まあ、何回か乗り継いで会場に行きました。まあ、
広い部屋ですよね。広いですよ。リガロイヤルの中でも。
なんかね、多分ね、この光琳の間でも、うん、なんか真ん中にね、そのついたてがあって、
う
ん、
あ、そうそうそう、
要するに、まあ、多分お金はあんま足さんかったら、真ん中のついたては閉じたままなんですけど、
まあ、人が集まらんかったら、ね、
そうです。その真ん中のついたても取っ払って、うん、はいはい、まあ、言うたら2つの大広間を使っての、この政治資金パーティーやったわけで、
うん、だからおそらくもうフルのですね、
はい、
リガあのコリンの間を使って、
そうですね、
まあ、あの松井さんと橋本さんのパーティーがあった
と、そういうことです、
いうこと
で、まあ、何をするかというと、うん、まあ、簡単な立食もありますし、
うんうん、
あのまあ、ビールとかアルコールもあるんですけど、はい、このビール、はい、アルコールが僕面白かったのが、ほぼ各種のメーカーを取り揃えてました ね、
あ、なるほどね、
まあ、アサヒ、キリンもありましたし、札幌もありましたし、恵比寿もありましたし、まあ、多分あそこら辺はね、やっぱりこう、うん、 なんで朝日しかないねんっていうこともたまありますし、まあ、
大阪なら朝日やけどね、まあ、
そうそうそうそう、
サントリーもコローラありますけどね、
そうそう、まあ、キリンも入れたろかとか、うん、まあ、札幌も入れようかとかいうことで、うん、あの瓶ビールがですね、はいはい、まあ、会場にあの丸机がいっぱいあるんですけど、あ、まあ、そこにですね、もう本当に飲みきれないほどの、はい、もうビールだけはほんまにたくさんありましたね、
ービールはよくありました、
そうそう、ただね、はい、残念なことに、はい、その食事がですね、はい、ほんまにめっちゃ美味しい食事あって、はい、まあ、例えば中華もあります、はい、もちろん洋風もありますし、はい、和食もありますし、はいはい、なんとラーメンもあったんですけど、このね、はい、何人来てたか知らないです、もしかしたらもう数千人来てたかもしれないんですけど、うんうんうん、この来場者に対して料理が足らなさすぎましたね、
うんうん、すみません、料理食べにくくいちゃいますもん、
まあ、ただですね、この2万円 の、うん、あのパーティーの資金の中には、うん、入場券の中にはですね、うん、料理の値段も入ってますから、う
ん、まあ、
だからもうちょっとこう料理をですね、うん、充実させれば、お、いや、美味しい料理でしたよ、
もうあります、
美味しい料理でしたよ、
それは本来の目的はですね、はい、維新の会にお金がたくさん入るというのが目的やから、いや、
まあ、それはその活動費ですからね、
え、それはもうそれがためにパーティーですから、まあ、料理食べに来ちゃいますから、
ただやっぱりね、うん、僕こうやってこうこの何千人もいる、まあ、維新の会 の、 こうこあの協力者っていうか講演者のこう姿を見てるとね、やっぱ人間っていうのは、うんうん、まあ、いろいろこう綺麗事も言いますけど、うんうん、まあ、最後は食欲やねんなっていうのがよく分かりまして、うんうん、まあ、これなぜかと言いますとですね、うんうん、この橋本徹さんとか松井一郎さんとか、まあ、他にいろんな候補者の方がですね、うんうん、壇上に上がって、うん、まあ、あのこれからの大阪維新の会のこう進むべき道、それとこれか今までのですね、あの5月17日にあったその大阪都構想のを決めるあったじゃないですか、住民投票
がね、まあ、負けはりましたね、
そうそう、
であのわずかなせい
だったね、そうそう、0.8% とかなんか差で言ってましたけど、
うん、まあ、あれがね、言いようによって 0.8 いう人もあれば、まあ、自民党サイドにはそう言いませんからね、
そうなんですよ、はいはい、でまあ、それに対してのありがとうという気持ちもあって、まあ、いろんな方がですね、うんうん、壇上に上がってそのことを話してね、
はいはいはい、
でそので橋本さんが出てきて、うん、で橋本さんがいろいろ言うて、
元気にしてありましたか、
まあ、すごい元気でしたね、はいはい、ただちょっと痩せはった感じがしましたけどね、はいはい、でその橋本さんがですね、まあ、最後に、うん、まあ、これから第二ステージに入りますんで、あの皆さんまた応援よろしくお願いしますの後に、うんうん、まあ、乾杯があるわけなんですよね、
なるほど、
でその時には、まあ、ビールはもういっぱいあるんですよ、うん、なんか僕らもですね、うん、まあ、僕もほんま壇上のすぐ前に置いて、はいはい、いろいろ GoPro とかで映像撮ったりしてましてですね、はい、あ、ビール飲みに行こうか言うて、まあ、すぐそこに丸机がありましたんで、まあ、そこでですね、グラス片手にこういろいろこう、まあ、僕多分ね朝日を飲んだかもしれないんですけ ど、
はい、
で飲ませていただいたんですけど、さあ今から飯食おうかになりますとですね、もうその何千人もいるやっぱ参加者なん で、
はいはいはい、
でそのキャパにしてこの飯かっていうぐらいの量やったから、あの、なかなかねご飯にありつけなかったんですよね、
まあ、それはまあ先ほど非常に何ていうか、あの、まあ、見方をやらしい見方をすれば、
はい、
まあ、ビールは栓開けなんだら引き取ってもらえますもんね。
いやけどね、あれね、うん、机の上にあったビール全部栓開いてましたよ。
うん、いや、だからそれはもう開いてないのもたくさん開いてると思いますよ。
まあまあまあ、それは知らないですけど、うん、とりあえず机の上にあったビールは全部栓開いてましたから、別にあの栓を開けてないっていうことはないと思いますが、だから僕は事前にですね、まあ、前回も行きましたんで、
う
ん、前回もやっぱりね、ご飯足らなかったんですよ。
まあそうで
しょうね、だから、前回の、まあ、失敗をしまい、狭いと思いましてですね、事前にですね、うん、まあ、橋本さんとか松井さんの話を聞く前に、ちょっとこう、会場をぐるっと一周して、まあ、どんな料理があるかなっていうのをこう見てましたらですね、こうイタリアンあったし、はいはいはいはい、フランス、パリありましたし、まあ、チャイナありましたし、はい、出来たてのラーメンもありましたし、あ、このチャーハンうまそうやなとか、あ、この、 あのフライドポテトも食うてみたろうかなとか、いろいろこう想像してたんですけど、やっぱりですね、こう挨拶の前にそこの場所にスタンバイしないとダメですね、
は
いはい、だから僕らみたいな、まあ、取材で行ってる人とか、
もともとお前らは食たらいかんねんけどね、
そういうことですね、でですね、まあ、他にその熱心なその講演者の方とか協力者の方はやっぱりこうみんな壇上の前にこう集まってるわけなんですけど、そういう人らがやっぱこう食事にありつけないという状況がありましたんで、まあ、あれはちょっと改善すべきかなと僕は思いましたね。
なるほどね、
はい、
まあ、
でもあの会場ではですね、やっぱりみんな一番知りたかったのが今度 の、 あの大阪市長選のまあ候補者をその知れるかなということがあったんですけど、結局ね、その名前の発表はなかったですね、残念ながら。で、今日のですね、読売新聞を見てますと、ようやくこう決まったみたいなことが出てましたけど、またこの当日の9月15日は、その大阪市長選の、その候補者の名前はできませんでした。だから 特段ね、新しい情報っていうのはなかったんですよね。まあ僕みたいにあの維新の会のことを知らない人間にとっては、あ、こういう流れで今の体制になったんやなとかね、もしくはこれからまあこういうことを考えてはんねんなっていうのがなんとなく分かりましたけど、多分まあ僕の他、周りにいる人はみんな多分そういうことを知ってる人なんで、
まあそれはまあ、
だからそういう意味ではちょっと物足りないパーティーやったかなと思いましたね。
まあやっぱり支持者の形はまあ、いわゆる政治音痴じゃないからね。
そういうことですね。
てっぺんみたいに突然なんやか言うて維新言うたって、まあ2回しか付き合えないとか。まあ、そんな人とはちゃうわな。
そうです。
目的もちゃうしね。
そう、そういうことです。
まあ、ちょっと見に行ったもんと、やっぱり深く支持して、うん、まあ、足元3番台とか、
ね。やっぱね、中にはね、
あの、いてはんねやから。
まあ、もう、やっぱおばちゃんが多いんですよ。
あ、そう。まあ、おばちゃん
は。年にすると、まあ、60手前から70後半ぐらいのおばちゃんが結構周りにいっぱいいて、
なるほど、
まあ、みんなそれぞれ、やっぱりこういう、あの、正式な場所ですから、ちゃんとした服を着てきてるんですけど、
ね、
中にはですね、T シャツの人がいるんですよ。
あ、それはいいですね。
T シャツやと思ったら、うんうん、後ろに、うん、こうなんか大阪維新の会を応援する会とかね書いてて、もうその人ら
が、
いやすごかった。その人ね、もう橋本さんが、あのね、面白かったんが、まあ最初司会の方がおって、で、ま、あの松井一郎さんが出てきて、で松井さんの時はね、あんまりこうみんな写真撮らないんですよ。で声援もね、ま
あ
ちょっと少ないんですよね。それがですね、まあ松井さんが出てきてちょっと間を置いて、で橋本徹さん出てきたらもうすごいですね。
橋本さんより松井さんの暗い上やろ、維新の会。
いやいや、けどね、人気ではやっぱ、
いや、暗いは上や、
橋本さん、
うん、分かってるよ。
暗いなんて関係ないやろ、アイドルにな。あれ、アイドルやで、うん、言うても、
まあまあまあ、
もうそのね、T シャツ着たおばちゃんもそうやし、ルイ・ヴィトンのバッグ持ったような、ハイソなおばちゃんもそうやねんけど、もうみんなね、この大きなタブレットとかスマホを持ち出して、もうずっと写真撮ってるんですよ。動画もそうなんですけど、あれどうするんですかね、あの撮った映像とか動画っていうのは。
橋本さんももうね、吉本入らはったいもんね。
いや、ほんまにね、ただね、もうね、あの、なんか、まあ、彼、橋本さん曰く、うん、もう今年中になんか、
まあ、
この政治の世界は辞めて、
またそれぞろぞろ動いてらっしゃ
るって、なんか辞めた後は、ね、うん、弁護士活動を再開するみたいなことを言うてまして、
は
い、やるらしいんで、
誰も信用してへんけどね、それ、
まあ、あの悪徳弁護士をやるから、
なるほど、
その顧問弁護士契約結んでくださいって、まあ、シャレかなんか自虐的なことも言うてありましたけど、
あ、まあ、なんか象徴的な話やね、それもね、面白いね。
まあ、ただね、こうちょっと今回のこの感謝祭で一番の僕は、まあ、サプライズと、うん、いうのが、その別に料理が少なかったことでもなく、うん、橋本さんが自虐的なギャグを言ってたこともないんですよね。うんうんうん、その松井さんが、うん、あのお話をした後に、うんうんうん、あの司会の方がですね、
はいはい、
あの報道陣の方は出て行ってくださいってい
う
パフォーマンスをしたんですよ。で、まあ冗談で言ってるんかなと思ったら、こう後ろの方に、ね、会場、うん、広い会場の一番の、
はい、
まあ、出入り口の方に、うん、この三脚のカメラマンがいっぱいおるわけなんですけど、まあ、そのカメラマンがですね、うんうん、ほんまに三脚からカメラを撮って、こう出て行って、ゾロゾロと出て行って、ま、人、一台だけね、二台かな、二台だけカメラ残ってたんですよ。
なるほど、なるほど。
で、ね、あの、あいつらは出ていかんのかで、まあ多分みんな思ってたと思いますよ。そしたらですね、司会の方が、あのカメラは、まあ我々のサイドのカメラなんで、
なるほど。
あの、いといてください。
自分らを支持してる。
そういうことです。で、まあどうもですね、あの、いろんなインターネットサイトを見ておりますと、どうもこのですね、感謝祭の模様は、その、インターネットの動画サイトで、中継されてたみたいで、で、おそらくそれ用のカメラやったんかなという。
あるいは報道陣かもわからんね。
いやいやいや、そんなことないです。多分あれは、その、あの、ニコニコ動画っていうところで中継してたんですけど、あの、おそらく、そのニコニコ動画関係のカメラじゃないんかなという。
まあそうかもわからんね。
まあ もしかしたらこのラジオお聞きの方で、その中継聞いてた、見てた人もいるかもしれないですけど、あの前にはですね、そういう、まあもしかしたらそのニコニコ動画でもその様子は中継されてたかもしれないですけど、まあ各社ですね、まあ名だたる在阪の放送局はみんな出て行ってましてね。
公共放送も出ました
か。そういうことです。
それは
そしたらですね、いや、こんなこと言っても、中には IC レコーダーを懐に忍ばしてる人もいるんですよっていうので、まあ会場がドワーッと湧いたというね、こともありましたけどね。まあ、だから別にその、まあ出て行けって言って、あの、必ずしもその取材を拒否するわけではないんですけど、ただまあ、あれはある意味、やっぱりこう来てる人に対する、まあパフォーマンスといいますか。
取材拒否したら大変なことになります
よ。そうなんですよ。
あの人取材なかったら、存在意味ないです
よ。そう、いやだからね、まあ言うたら、まあはっきり言ってしょうもない話もあるんですよね。おもんない話も こう聞かなあかんのでさ、まあその中でですね、うんうん、そういう人らをちょっと飽きさせないためのパフォーマンスやったんですよ。
ね、
まあそういう意味ではね、
権力中間、まあ、マスコミに対抗してるってことですよね。
そういうことで、ただやってることは、
うん、パフォーマンスだけですけど、
まあ言い悪いはわからないんですけど、うんうん、そういう人心掌握的な意味で、うん、あの人はやっぱ僕はすごいと思いましたね。うんうん、まあというかその維新の会の動き方がね、うんうん、橋本さん以外にもそうなんですけど、あのやってることの是非はちょっとまあ抜いといてね。うんうん、だからまあそういう意味ではまあ僕ら的にも参考になるようなことはいっぱいありましたけどね。う
ん、まあ参考になるけどできませんわね、ああいうことはね。
まあちょっとやってもいいかなと思いますけどね。なかなかね、こんなの僕らの話聞き取っても分かる通り、あんまりね、あの口にチャックできない体制体質なんで、いらんこといっぱい言うてますけどね。
うんうん、開けすぎることもできないし、閉まりすぎることもできない。僕らあくまで正直ですよね。
そういうことですね。
まあそれでいいんですよ。いいんですけど、あの人はそういう人じゃないです。
そうですね。
もうあの同行してはるっていうかね。
やっぱりね、あのまあちゃんとこうなんていうか自分の目標とか目的があって、それを遂行するための、まああのそのなんていうかこう道筋としてね、はいはい、いろいろあの大阪都構想とか言うてはるみたいな感じはしましたけどね。
まあ、目標うんぬんとそれはええか悪いか分かりませんけどね。
でね、まあもう一つね、いつもなんですよ。前回もそうやったんですけど、うんうん、この、まあ、僕実は今回も前回も、うん、その大阪の梅田から出てる無料送迎バス使ったんですよね。そのリーガロイヤルホテルまでこうシャトルバスが出てるんでね、うんうんうん、それを使って、はい、今回もですね、あの臨時のバスが出てたんで、やっぱりあの利用客が多かったやなと
でしょう、ね、
思いますけど、うんうん、あのバスに乗りますとですね、うんうん、あの中之島のあのあれ土佐堀通りかな、土佐堀通りずっと走って、
う
ん、ホテルまで行くんですけど、
う
ん
ね、
あの道がね、
う
ん、この当日はめちゃくちゃ混みましてですね、前回もですね、あの交差点を右折するだけで30分ぐらいかかったんですよね。
みんなビール飲めまへんがな。
そうなんですよ。でね、17時半からスタートなんですけど、もうとっくに11時半過ぎてて、それでも全然進まないから、前回はですね、もう痺れを切らしたお客さんの一人が、うんうんうん、もう俺ここで降りるわ言うて、うんうん、バスから途中で降りて、
してくれと
で走って行って、でそれに続いて僕も降りて走って行って、一応時間には間に合ったんですけど、はいはいはい、今回はですね、前回よりもバスの中のお客さんが多かったんで、まあ、僕がもしそれをやって、他のお客さんも真似たら、バスの運転手さんも困るやろなっていうことで、僕も全然あの、降りなかったんですよ。そしたらね、10分ぐらい遅れましたね。
なるほど。
それぐらい、まあ、参加者の人が多いというか、もしくはですね、まあ、駅からタクシーで行く人もいっぱいいますんで。
これもまたですね、タクシーはそれ飛べへんからね。
そうなんです。あの、道路の左端が全部タクシーになってる状態っていうのがありましたんで。
まあ、やっぱ大きな事件だよね。
そうです。だからもし、まあ、この、多分次回もあると思います。この感謝祭か何祭かわかりませんけど、まあ、行く方がいたらですね、僕は梅田駅もしくは肥後橋駅ぐらいから、歩いて行った方がいいんだ。まあ、もしくは渡辺橋。とかね、
タイとか見たかったからね。
そう歩いて行った方が、まあ、それから1時間ぐらい前に行くとかね、まあ、それぐらいした方がいいかなと思いますね。
これもアイドルですね。
そういうことです。まあ、ただもう橋本さんの人気というか、あの、こう、狂ったようにみんな、こう、崇拝してる感じは、特にそのおばちゃんたちにはありましたね。
あれ不思議ですね。
はい。まあ、周りの人もやっぱみんな拍手してますし、僕はあの、GoPro 片手やったんで、拍手もできなかったんですけど、
はい、
まあ、映像を撮らせていただきましたんで、まあ、もしあれ公開できたら、また YouTube で公開いたします。
なるほどね。はい、なるほど。まあ、そういう様子で、やっぱり 0.7% でね。
0.8%。
0.8%
ですか。0.8 点いくらっていうことですよね。
やっぱりその大阪を二分というか、
そうです、
まあ、橋本さんらに言わしたら勝てた、ね、投票やったと言わはると思うし、
そういうことですね。
まあ、これはまあ言いようによってはなるんですけど、まあ、やっぱ大きな巨大勢力なんですよね。
そういうことで、一つ、まあ、面白かったのが、うん、まあ、あの今回はでこう感じたことは、ちょっとこう維新の会が、なんて言いますか、今までみたいな強硬政策っていうよりも、少しこう、まあ、周りに耳を傾けてるみたいな雰囲気を出してる感じはしましたね。だこれからもしかしたらそういう方向で進むかもしれないです。
なるほどね。はい、松井さんが僕はちょっとテレビであれの報道やと思う、その出ていけの前の方、あの映像やと思うけども、うんうんうん、ニコニコしてはってね、あんな松井さん顔しはるんかいなっていうね、なんか本当にあの、レストランのね、あの、なんかウェイターみたいなニコニコ渡しながら喋ってはったから、
うんうん、
まあ、やっぱりまあ、支持者の人にはね、
そうですね、
柔らかい表情もしはるんかいなというような、うん、気はしましたね。
でね、ちゃんとね、うん、うまいことをキャラクター分けしてますよ。
はいはい、はい、
まあ、松井さんがお笑いやったら、橋本さんは、こう、高青年スタイルと言いますか、ね、確実に分けてますね。うん、
これも、ね、
あれは。
なるほど。
まあ、以上をもちまして。
わかりました。
今回の政治資金パーティーボラバラは、
ね、
終了させていただきます。
まあ、どうしようとちゅんか、まあ、政治関心ないと、これあんまり言うことでないかもわかりませんが、そういう人間がやっぱ入っていって、
そういうことです。
まあ、そういう、まだね、まあ、白の味方で見ることも大事です、
まあ。いや、逆にそういうと、まあ、受け入れてるという意味では、意思は懐深いと思いますよね、僕はね。
なるほど、なるほど。わかりました。
それではこの後はですね、これまた大阪でございます。はい、これはあの私テペと娘のゆいで行ってきましたが、海遊館ボラボラでございます。
チケット活かしてるわけですね。
そういうことです。
なるほど。
大阪の観光聖地海遊館鉄平ゆいの親子ボラボラでございます。久しぶりの海遊館水族館、非常に楽しかった。ただ人がすごかったですね。
なんか僕にしてみたら久しぶりというか、お前らしょっちゅう行ってるような感じすんねんけども
、あの2ヶ月間海外行ってましたんで、
あの
間だけ残念ながら行けなかったんですけど、まあ、その前はね、ほんまに週に1回、月にまあ3回ぐらい行ってたんかな。
割とそのパスポートを買うて、はいはい、まあ、あの行かん人もあるけども、てっぺいとこはパスポートを割と僕行かしてるなという、
いやもう行か
し、しかないという、
そうそうそう、
要はあんなとこまで遠いとこまで行くなというような。
だって僕の家からまあ片道やっぱ1時間弱ぐらいかかりますからね。
結構交通費もここまであ
るとね。あ、そう、交通費がね、かかるんですよね。
あれもパスポートで入っとったんやろな。
あ、ほんまにな。あの、たまに、あの、入場券と、あと、電車の交通費がセットになったっていうのはあるんですけど、まあ、それはやっぱ1回限りなんですよね。
まあ、そういうことやね。
僕らみたいな。だから1年間行き放題なんですよ、ね。
まあ、行き放題やけど、また交通費は無限にかかるという、ね。
そういうことです。5000円で買いまして、パスポート。大人5000円でございまして。
ね、つぐみちゃん持っとんやな。
そうそう。だからまあ、僕ら、あの、夫婦で、
つぐみちゃんは2枚
持ってます。
お前よりも貸しは少ないな、言っとるね。
そうですね。やっぱり土日仕事が多いんで。
まあ、そうやな。行けない、
まあ、僕は土日行けますんで。で、ちなみにですね、大人は2600円。
なるほど。
正規でかかりますんで。正規で
ね、
だからまあ2回、3回行ったら元取れる。2回やとギリギリ、まあ4200円やからね。800円分足りないという形になっておりますね。まあ、
文句言うわけないけど、やっぱり高いもんやね、海遊館っていうのは。
ほんまにね。
もうちょっとなんとかならんかね。
はい、まあやっぱり、まあ面白いですよね。あの観光客は多いですけどね。今回もね、めっちゃくちゃ人いまして。
いつ行ったらもう一遍言ってくれる？
いや、まだ言うてないですね。9月の、13日の、確か日曜日、そうですね、9月の13日の日曜日に、私、てっぺいと、あの、もうそろそろ3歳になるゆいが行きまして、まあ、数えてないですけど、おそらく今年で5回目ぐらい、5回目か6回目ぐらい。
これやっぱりゆいが喜ぶのか、その
大好きですね。特にゆいが大好きなのは、この海遊館の一番最後にある、サメとかエイのね、タッチコーナーっていうのがあるんですよ。サメエイのタッチコーナーかな。あれをまあ、ある意味目的にしてますんで、ほんまはね、僕らとしては一番最後から入りたいんですけど、あの海遊館の特徴で、ショートカットができないんですよ。まあ、特別な事情がない限りね。だから最初の、あの、トンネル状の水槽で、まあ、ちょっとサメさんとかこう見ながらずっと行って、で、そっからですね、
上から降りるんやもんな。
そうそうそう。で、そっからあのね、最初にカワウソさんが出てくるんですよね。で、カワウソさんの次に、オオサンショウウオが出てきて、
滝みたいなもんがあって
な。そうそう。で、その次にですね、まあ、魚がおって、で、あいつがおるんですわ。あの、サワガニが。
ああ、サワガニな。は
い、で、サワガニの前の階段をずっと降りていったら、そっからですね、こうちょっと本間の水族館みたいな
のが始まる。まあ、太平洋のエリアに入るわけ
だよね。そうそういうことなんですよ、
ね。縦型の。
はい、
まあ、海遊館独特な中華、まあ、アメリカのデザインのね、あれね、はい、どっちかの方
法ですけど。覚えてまいりましたわ。
はいはい、
で、その後にですね、まあ、ずっと太平洋館とか、マダガスカルとかなんかいろいろ出てくるんですけど。
冷たいのもあるしね。
そうです、南米の、そうです、南米の魚も出てきまして、クラゲが出てきてね。で、その最後の方に、はい、ほんまの一番最後に、そのタッチコーナーが。
あそこはもう省略する人もあんやけどね。
そうですよ。ゆいはもうあそこだけですね。ほぼあそこだけで。まあもちろん途中のカニとかね。
はいはいはい、
そのラッコとか、あといろいろカワウソさんとかもいますんで、見ますけど、もう目的はもうあそこの最後のタッチコーナー。まあ、
ジンベエザメとか。
あ、全然興味ないです。
あれはもう
全然興味ないですね。
いや、
エイは好きなんですけど、あいつの場合は触れるエイが好きなんです。ああいう太平洋館とかにある、あの大きいエイは触れないでしょ。
カメも触れへんしね。カメ
はね、まあまあ好きですね。
赤
ウミガメは好きですね。
うちの、まあ、ジジババのうちやけども、来た場合に、ユイはカメに餌やってですね。
そうです。 です。
で、カニを触って。
で、土壌で。
土壌掴みしとるわけです。
で、土壌がびっくりして、ね、逃げ回るっていう、ね。
大変ストレスが溜まって、あいつが、帰った後はふにゃーっとしておりますけども。
だから生き物大好きなんですよね。
まあね、本当に土壌触ってる時のいいの顔っていうのは、はい、まあね、これ、じいさんが言うからでしょうかもわからんけど、非常に可愛いっていう、ね、
そうなんですよ。
もう本当、顔中口だらけになるぐらいニコニコ笑うとるからね。
あんなゆいもね、最初は、ね、ああいうその、生き物触るんがあんま好きじゃなかったんですよね。それがね、まあ、いつの間にか好きになって、
こういうとこ来てるからちゃうか。
いや、違いますね。あれはね、やっぱスイスですね。
うん、ああ、そうかな。
スイスで、うん、スイス、まあ僕らのウェンゲンっていう村で2ヶ月間滞在してまして、うん、それ2年連続滞在したんですけど、うん、やっぱその間にね、うん、もう街中にいろんな生き物がいるじゃないですか。例えば雨になったら、カタツムリとか、うん、ナメクジが出たりとか、もしくはまあ小さいアリンコとか、ハチとか、で、あと大きいやつになると、牛さんとか、ヤギさんとか、羊さんとか、まあ、犬もいっぱい、
まあ、そんなやつおるわ
ね、猫もいっぱいいますし、ああいうのにね、こう触れ合ってる間に、最初はね、アリ見ただけでびっくりしてたんですけど、今はもう全然ですね、虫に対しても、ああいう小動物とか、大きな動物に対しても、大変こう度胸がついたというか、大好きになりましたね。
の前のこの、まあ、この部屋、うちやけども、はい、マンションやけど、その前に階段があって、そこにね、カタツムリがたくさんおんねん、こんなちっちゃい。今はまあ、ザリガニもそうやけど、カタツムリも子供がおるやんか。
はいはいはい、
それ見せたったらね、カタツムリって分からへんかったね、
あいつ
ね。
ああ、最初ね、うん。今も分かってない
よ。よう見たら、ああ、全然無視は言いよったけども、うん、初めなんかちょっと気持ち悪そうにしとって手のひらの下ったら、ね。
ほんまに小さいですからね、赤ちゃんのカタツムリって。
そうそうそう、うん、
だからけど、あれでもちゃんとカラーあります
から。じゃーんとあって目もあるしね、ゆうちゃんここに目玉が出てくるので、ゆうたまじっと喜んどったけどね。まあ、まあ、生き物そんな形でね、接触できることは、まあ、言い割りっていうか、簡単に言えへんけど、まあ、楽しいことやわね、
そうですね、
人生でね。
で、海遊館やってきたんですけど、チケット売り場あんま人並んでなかったから、今日は少ないねんなと思ってですね。
よかったな、それやった
ら。で、中入っていきますと、もういっぱいの人でですね、最初にですね、エスカレーターでこう、ずっと上まで上がって、
うん、一番上まで上がって、
そうそう、展示場に。
大阪システムや
ね。そういうことで、うん、頂上から、螺旋状の階段でずっとぐるぐる、まあ、階段っていうか、ごめんなさい、バリアフリーなんで、スロープですね。
そうです。
螺旋状のスロープでずっとこう、回りながら下まで、1階まで行くんですけど、その、とっつきのですかね、ね、エスカレーターに、
上上がる。
そうそう、上上がるエスカレーターで、入り口で入場規制がかかっておりまして、その時の音がありますんで、ちょっと聞いてください。
はいはい。
ちょっと何言ってるかよく分かりませんけど、
分からんけどなんか外国人のような声がするね。
でこのエスカレーターのすぐ横にですね、記念写真の撮影コーナーがありますんで、まあ、そこの声も入ってきましてですね、職員の方が今マイクでお客さんが多いんでここで入場規制してますっていうことを言ってるんですけど、それもほとんど聞こえないぐらいのにぎわいぶりでしたね。
かなり職員の方もおたおたというとオーバーやけども、はい、やってありますね。そうです。いつもやってありましたね。
で、まあ、やっと僕らの番が来ましたので、うん、まあ、一歩ずつ前に進んでエスカレーター乗るんですけど、
まずこれ待たされたわけね。
そういうことです。でね、このエスカレーターが面白いんですよ。上に登るエスカレーターですけど、左右2つあるんですよね。でね、まあ、基本的には、右側のエスカレーターが動くんですよ。
なるほど。
で、左側のエスカレーターは止まってるんですけど、
ね、
以前ね、僕行った時は、左側のエスカレーターが動いてたんですよね。だから、たまに、左も動くみたいですね。で、これはどういうその分け方してるかわからないんですけど、
ま
あ、やっぱり片方動かしてないっていうのは、なんか緊急の時のためなのか、もしくは片方が故障した時のための保証なんかわからないんですけど、まあ、とにかくですね、荷台の長いエスカレーターが平行にこう、頂上までこう、連なっておりまして、
片方が止まってる理由わからない
ね。そう、わかんないですね。で、今回も僕らは右側のエスカレーターでずっと上まで登って、で、大阪湾なんかを途中まで眺めながらですね、で途中から真っ暗になるんですけど、でそこからずっと上まで行って、でそこを上降りますと、最初に出てくるのがカワウソということになって
くるんですよね。まあ、これは昔と変わらんね。
そういうことです。
はいはい。
でこのカワウソコーナーもよう混むんですよ。で、まあ、最初はですね、行きたての頃は僕もユイと一緒にユイをですね肩車してカワウソを見たりしてましたけど、もうだんだんねユイも分かってきたみたいで、
そう、
もうここはもうスルーするんですよ。でなんでスルーするかというと、実はですねここからずっと階段で下降りていくんですけど、そこにもカワウソちゃんと見れるスポットがあるんですよね。
まあそれ見たいもんでもないしね。
まあ可愛いっちゃ可愛いんです。ちょっとこうあいつら水の中入ると うん、体からですね、体毛から小さい泡がプルプルプルプルと出てきて、ちょっとあのバブルお化けみたいな感じになったりしたりとかね、まあ、あと餌食べると仕草も可愛いっていうのはあるんですけど、まあもうそれはもう5回も6回も海遊館行ってたら、最初のあのカワウソはもうパスです。
なるほど。
で、オオサンショウウオもあんまり動かないんで、パスしまして、まあ、ただ不思議なんがですね、これそんなに反応するかなっていう騒がりのところでですね、ユイがえらい反応しましてですね、あの岩の壁をカニが登るんですよね。そしたらユイがね、大丈夫かな、大丈夫かなって言うんですよ。で、何が大丈夫なんかなと思ったら、多分下に落ちへんかなっていうことを言ってるんやと思いますけど、まあ落ちたところで多分そんなにあいつら問題ないと思いますけど。
来た時はね、やっぱり騒がりはね、ちょっと警戒して触っとんね。
ああ。
挟まれよったんやところは多分、あれ、一回ぐらいね。
そうやな。
で、後ろからスーッと行って、まあ、水槽の中手入れて、うちの騒がりに触っとんねやけどね、
はいはいはい、
うんうん、
だからあの騒がりっていうのが意外に子供好きですよね、
う
ん、あんな小さい子があんなもん好きなんやと、うん、もっとこうジンベエザメとかエイとかゴツイの好きなんかなと思ったら、
そうじゃない ね、
やっぱり自分だとこう親近感のあるような、
うん、マジャクに合う
という か、そうそう、サイズと言いますかね、
大きすぎるのもやっぱりね、はい、大きすぎたもの見えんっていうもんな、
あ、なるほどね、
うん、昔からそんなの言いますわね、
まあ、気を見て森を見ずですよね、
ユイ、うん、の、まあ、目にはあの、はい、ジンベエザメはあんま意味のない大きさなんかわから
ね、そういうことですね、なるほど、で、まあ、そこからですね、うんうん、地下に降りまして、うん、で、まあ、まあ最初にまたあのカワウソが出てくるわけなんですけども、そこもすごい人でね、ちょっと映像見てみますか、こんだけ人がいたんですよ、これですよ、これ、まあ、これカワウソじゃなくてこれ太平洋の方なんですけ ど、
ど、
太平洋エリアなんですけど、なんか魚見てんのか人の頭見てんのかわからないぐらいの、
見えないね、
はい、
これはまあすごいな、
でこのお客さんの、まあ、やっぱり多くは日本人なんですけど、今回もそうですけど、やっぱりあのアジア系の外国から来られた観光客の方もたくさんいまして、まあ、特にこの9月の13日は多かった気がしましたね。あとね、もう一つね、あの、日本人なんですけど、うん、結構年配のおばちゃんたちの集団がいて、もしかしたらこういうツアーで来てたんかもしれないですね。大阪周遊ツアーみたいなんで、ここの海遊館に入ってきたとかね。まあ、とにかく人が多かったです。
大阪が今なんかうじゃうじゃ湧いてるというのが、まあ、外国の、まあ、いわゆる爆買いと言われてる人のおかげもあるんかわからないし、はいはい、やっぱり関西空港大きいんかな。
かもしれない。まあ、LCC がね、今発着数が多いとか聞きますけど、
なんかもうホテルでも満員やもね、
うん、そうなんですよ、
どこも泊まるとこないという
でね、やっぱりこのみんな、まあ多分、まあ、一生に一回しか来られないかもしれない外国の方は特にそうなんですけど、このスマートフォンとか、
う
ん、まあ、タブレットとかでね、写真を撮らはるんですよ。
なるほど。
そしたらですね、うん、やっぱりこう水槽の前でその写真を撮るために長居をする人が多くなって、うん、それだけで混雑するんですよね。
自撮り棒禁止って書いてあるけどね。
自撮り棒はね、ちゃんと今回も禁止されてましたんで、
う
ん、
書いてましたね、
あの、安心してください。さすがにね、自撮り棒いないな。
あ、そう、あんだけのことで、ね、うん、それは良識があるね、みんなね、あんなの書いてあっても撮りたいとか撮るんやけどね。
まあまあ、撮ってもいいと思うんですけど、まあ、怪我さえしなかったらね、大丈夫だと思います、はい。そういう意味でですね、その、写真を撮る人で混雑してるっていう側面もありましたね。
ね、やっぱ家帰って、はい、国帰った時にやっぱり見せてあげるとね、
そうそうそう、
あ、値打ちあるわね、こん
なで、人によってはですね、うん、国際電話でスマホでこう喋りながら、
はいはい、
また自分の子供とか、はい、自分の孫とかと喋りながら、うん、この魚を見てるっていう人もたくさんいまして、うん、
これ大きい宣伝になるわね、
そうなんですよ、やっぱりこう SNS とかね、自分のホームページで海遊館行ってきたでってなるとですね、
うん、行ってるというね、
そう、またこう来てね、うん、もう相乗効果ってやつやと思いますね、うん、
なるほど、はい、
はい、うん、でそのカワウソさんを超えますとですね、うんうん、今度はイルカさんが、出てきたりとかですね、赤鼻グマっていうのがですね、意外とこれ人気がございまして、
何がおもろいか思うけどね、あんなもんね、顔も悪いし、
ほんまにな、
めちゃめちゃねえやつやな、
ただ今回ね、赤鼻グマって結構上の方におることが多いんですけど、うん、まあたまたまですけど、かなり下の方に来てて、うん、もうガラスぴったりにこうくっついてて、こいつもかなり人気がありましたね、うん、
ちょっとまあ、あの、失礼な言い方だけどアホみたいな熊はね、
そうですね、はいはい、でその赤鼻熊、まあ、あれ熊なんかない
や分からんけどね、
犬っぽいですけどね、犬というかなんか鼻の長い犬みたいな赤鼻熊って、
いや熊もね長いやつもおるで、鼻の
結構、あ、けどあれ多分ね僕熊じゃないと思いますね、赤鼻熊は、
は
い、でそれを超えますとですね、今度あのダイオウグソクムシのコーナーがありまして、あれも結構生き長いですよね、
あれはもう飯食わんでも長いこと生きられるやつでね、
あそこもめちゃめちゃ人気あるよ、あんな小さいコーナーやのに、
ね、
もう人だかりができてまして、僕も このダイオウグソクムシ好きなんで、うん、まあ、今回もちょっと写真、
ゴムシの親方みたいな
のごつごつやつですよね、うん、あので写真撮りたいなと思ったんですけど、うんうんうん、今ゆいずれっていうこともありましたんで、はいはい、グソクムシのコーナーはもうスッと通り過ぎまして、
丸なりおるんかな、やっぱりね、
どうなんですかね、やっぱり
触ってみたい感じはありますよね、
丸なるんかな、ね、
ならんかもわからんね、
まあ、水槽の中に ね敵がいないんで、うん、多分その身を守ることもないと思うんですけど、まあ、なんかあの手でも突っ込んだらね、突っ込めないんですけどね、こいつの場合はね、まあ、丸なるかもしれないですね、
かなり貴重なもんやろうからね、
そういうことです、
簡単に触らせてくれる
でしょう、でもやっぱイルカのコーナーも人気があってね、
まあイルカはね、これはまあどこでも人気あるわ、
ただね、あんまりね、あのイルカユイは好き、あんま好きじゃないですね、あの通ったらわーって言いますけど、もうあの A さん触りに行こう、サメさん触りに行こうってもうずっと言ってましてね、
そればっかりやな、
ただそんなユイもですね、唯一興味があったのがスタンプ、
うん、ああなるほど
ですよね、カユカの中にですね、
親も子供
そうそうなんですよ、
将来スタンプ残ってるな、10
箇所ぐらいスタンプ台がございまして、あのさっき の, あの話もちょっと出てきましたけど、あのこのカユカのスタンプはね、ものすごく性質がいいんですよ、
写しやすい、
あの JR とかあの大阪市地下鉄と違って、ね、ものすごくよくつくんですよ、やっぱりね子供用やからスタンプ台もものすごく下に設定されてて、
ね、
90センチぐらいしかないユイでも、まあ、ギリギリですね、手を伸ばして、でただね、あの他の人はね、うん、みんな専用のスタンプ台を買うんですよ、スタンプシートを買うんですよ、
あ
の自撮り棒禁止の看板の奥にあるカウンターで売って、はい、売って確かに1枚300円から350円ぐらいするんですけど、もう僕はね、もうこんだけ海遊館行ってますんで、うん、来るたびにこのスタンプシート買っとったら金なくなるやろ、
なんて言うスタンプシートってどんなもんなんや、
あのね、あのよくあのあれや、あの四国88カ所参りやったっけ、40いくつか、うん、あの時にやるあのお寺のスタンプ押すみたいな、ちょっとお札をこう束ねたみたいなやつですね、でそこに、うんうん、まあ、所定の位置に、
あ、
まあ、例えばあのあペンギンのスタンプをしたりとか、もしくはカニのスタンプをしたりして、で多分、ね、あれ全部コンプリートしたらなんか商品もらえるはずなんですよ、
なるほど、
ただ僕らはまあその、うん、あのパスポートで来てるっていう意味もなくなるじゃないですか、
もうもう
交通費出してね、
100均ノートでいい、
そうそう、だから、うん、もうね、あの作ってるんですよ、
はいはい、
海遊館ノートっていうのをかなり初期の段階から、
それよかった、
でそれを今回も持っていきまして、
でボタボタ押したわけ、
そうそう、でユイに持たせて何回もこう押して、うん、まあ、ユイもやっぱりね、もう何回数回目になるんで、うんうん、スタンプ押すの上手になりましたね、
あ、まあ、まあそらせやろうね、はい、やっぱり人間やからいつもね、
でめっちゃ人気あるから、うん、あんまりねこうスタンプ台の前で2回も3回も押してたら、
ね、
もう後ろからですね、うん、もう他の子供が来ますんで、あ、まあ、ユイがですね何回も押したいところを、ちょっともうユイちょっと他のお友達来とるから、
う
ん、先行こうか言うて、うん、
譲ったら
で先ダーッと行ってですね、まあ、ずっとずっと、まあ、例えばのピラルクがおったりとかね、まあ、いろんな動物ですよ、あのアシカが、あのカリフォルニアアシカが赤ちゃんが生まれてお母さんのおっぱい飲んでるシーンを見たりとかですね、まあ、そういうことをしながらですね、
それもあんまりユイはそうでもない、
まあおっぱいは好きですけどね、見てましたけど、であとねユイが好きなんが、あれですね、ペンギンのね、うん、ペンギンが海に飛び込むシーンが好き
です、ね、あ、
スルッとね、
滑るみたいな、
それがね、うん、あんまりあいつらね、
う
ん、頻繁に飛び込まないんですよね、
そうかもしれない、
なのにずっと目の前でこうペンギンが飛び込むのを待ってたっていうシーンもあって、うんうん、で以前ね、ペンギンがものすごく勢いよくうんこをしたんですよ、
あれも面白いよね、
もう水みたいな、うんこ、真っ白、白と黒を混じったみたいなうんこをですね、まあ、僕らがこう見てる、ほんまにあのガラスの方に向けて、以前ね、飛び出した経験があって、まあ、それをまだユイが覚えてるらしくて、今回もペンギンさんうんこするかなって言って、うんこシーンもずっと待ってたんですけど、やっぱり一向にやっぱりそんなにね、こっち向けてうんこすることはないんですよね。もうすでにした後のうんこは、水の中いっぱい浮いてるんですよ、まあね、なんか小魚の頭が入ってたりとかね、まあ、
消化不良になっと
るんじゃないするんですけど、うん、そういうのもあるんですけど、そのうんこの瞬間っていうのはそう簡単に見れるもんじゃないんで、
ゆ
い、
うん、もこの頃うんこできるようになったからな、便器で
一人でできるようになりましたね、
いやびっくりしました、
は
い、
まあ、それとこのペンギンのうんこは関係あるかどうか分かりませんけど、
うんこは大きいね言うとったから、自分でね自画自賛しとったわ な, なるほど、
まあ、だからペンギンもで結局うんこも見れず、その、うん、あのこう飛び込むシーンも見れずっていうことで、で進んでいきますとですね、今度はその太平洋スペースが出てきまして、まあ、ここが一番大きい水槽なんですよね、海遊館で、
まあ、そう
です
ね、
でね、ジンベエザメがね、
う
ん、なんと2匹になってましたね、
あれ
また新しいジンベエザメ来たんですかね、
弱ったり死んだりね、
そうそう、
結構あるわね、
確かに高知県で、うん、 捕獲者のゆうちゃんっていうやつが前一匹だけおったんですけど、それプラスしてもう一匹来てまして、
いつも高知やね、あれ捕獲
するのね。そうですね、やっぱり太平洋の高知のあたりが取りやすいんですかね。
浜からね、定置網に入ってくる
とか、ね、そう、他にはですね、あのシュモクザメがおったりとか、まあ、ネコザメがおったりとか、
あれの違いはまだゆうやシュモクザメが目がこんなになってるとかいうようなことはまだ分からんのかな。
だからね、あのね、その一番大きい水槽は全然興味ないですね。
あ、なるほどね。
で、人も多いですよ、やっぱり、うん、あのあたりはね。
まあそれはええことやね。
そうです、そうです。
まだ大きなってから
多いですよね。まあどっちかって言ったら、あのちょっと
から
そう小さい水槽の赤ウミガメとか、うん、イカとか、マンボウとかをこうずっと見ながら、ずっと下にスロープ降りていきますと、クラゲが出てくるんですよ。うん、このクラゲはね、全然言う興味ないですね。
暗いとこにおるからな、はい、それとね、真っ暗やからな。綺麗は綺麗やけどね。
あれはまあ、大人が楽しむんですね、クラゲっていうのはね。でそのクラゲの手前に、
う
ん、エスカレーターでずっとクラゲのとこ降りていくんですけど、うんうんうん、その降りる手前にですね、うんうん、ユイの好きなスポットがあって、あ、下かがにですよ。
あれ好きか。
カニ大好きですね。
あんまり動きよらんけどね、
あれ
ね。
いや、あいつらね、うん、よう見といてください。うん、よう動きます。で、今回もですね、うん、あの、縄張り争いがやっぱり激しくて、大きいアシタカガニにですね、チビアシタカガニが挑んで、で、結局チビが負けて、そのまますってんころりんころんだっていう事件があったんですけど、
相撲みたいな、
はい、まあ、まあ、白鵬と春馬富士みたいなもんですかね。春馬富士はもうちょい大きいかな。
この前の沖野なんていうのが白鵬飛ばしとったよ。
ああ、最近調子悪いですね、白鵬もね。
そうそうそう、
なんか春馬富士もなんか休場してるとか聞いて、あの人
ちょっとしばらく見えへんな
今ね、横綱大相撲一人ですよね、まあまあ、白龍さんかな、白龍さんが、まあ、全員モンゴル人ですけどね、
はいはい
はい、まあそんなですね、大相撲張りのですね、
なるほど、仕込み、仕切りがあって、
そう相撲がありまして、まあ、それをずっと横でこう僕らもじっと見てて、うん、
面白いね、
まあ、それを見ながらですね、今度はエスカレーターで降りますと、うん、その先ほど言いましたクラゲが出てきまして、うん、まあ、クラゲもスーッとするいたしまして、うんうん、出てきましたのがですね、あの、うん、ワモンアザラシの場所があるんですよね。あいつら可愛いんですよ。こう縦泳ぎしましてですね、うんうん、表情が非常にこう人間っぽいと言いますか、
まあ、点々もあるし、
ちょっと肉らしい感じもしますし、うんうん、可愛い感じもしますし、うんうん、っていうことで、このワモンアザラシの展示コーナーはですね、もう長蛇の列というか、ものすごいやっぱり人気ありますね。特に写真に撮りやすいんですよね。あんまりあいつらね、こう、激しく動かないから、あの、ぶちょっとした体してるでしょ。
優雅だよね、それは。
全然興味ないです、ね、
なるほど。
やっぱりこれから出てきます、あの、触る部分。
すでにもう触る頃に指先に行って
るわけですよ。いわゆるお触りといいますかね。で、そのワモンアザラシを過ぎますと、出てきますのが、このタッチコーナーということで、もうね、ここでね、多分ね、40分ぐらい。
子供用にダイムつけてるしね、登りやすい。
でね、最初にここね、手洗わんとダメなんですよ。はいはい、ちゃんと係員の方がですね、
いやね、あの消毒でね、
まず触る前に手を、まあ、消毒っていうか普通の水なんですけど、もしかしたらちょっとあの塩分が入ってるかもしれないですね。うんうんうん、実際ここのね、あの、エイとかサメの入ってるコーナーっていうのはあの塩分なんですよ。うんうん、とか、海と、塩水なんで、うんうん、まあ、なんかね、カリブ海かなんかを、うん、あの、こう、真似てるんですよ。カリブ海は僕行ったことないんですけど、
う
ん、まあ多分こういうエイとかがちょっと下の方でこう泳いだりする場所が多分あるんでしょうかね。
まあまあね、タイドプールみたいな、ね。
そういうことです。でもここもね、あの、まあ子供用にこう高さを調節したですね、うん、足台があって、うん、でまあ子供が、あの、このプールの中に落ちへんように、クリアガラスかなんかで一応手を置く台をつけてるんですよね。
まあ、もう、そのクリアガラスの横のところに登ったやつもいいわ
ね。います、もう興奮してね。
うん、
で、親が言うてもね、いてもて、まあ、あれ、下手したらこう、突っ込むやつもおるんちゃうかなと思いますけど、まあ、今回は、突っ込み子供はいなかったですけど、で、今まではね、ユイの身長やと、ちょっと届かなかったんですよ、このプールの魚までね。で、最近、ちょっとやっぱり、スイスイって、まあ、大きなったんか知りませんけど、あの、手が、ようやく届くようになって、プールの底までね。で、あの、サメとか、エイとか触ってるんですけど、サメはね、こう、一箇所にこう、とどまるサメがいますんで、まあ、そこまで行ったらですね、うん、順番待ちをしてこう、触れるんですけど、エイがね、あいつらよう動きよるんで、なかなかね、こう、自分のユイの触れる位置まで来ないんですよね。
じっとしてる時もあるしね。
そう、だからエイを触るために、もう何回もこのプールの周りをぐるぐるぐるっと回って、試行錯誤しながら、ついに触れたと。
あ、よかったな。
ぬめぬめしてたって言ってましたね。
もう土壌もね、ぬめぬめ、ぬめぬめって、あのぬめぬめが好きみたいな。
大好きですよね、
あの、土壌ですよね。
昆布とかもあいつ好きですけど、納豆も大好きなんですよ。食べる方も好きやし、触る方もぬめぬめが好きやということ
で。針がちょっと硬いからな。
で、あと、ハサミがありますからね。
多分ね、やられたと思う。
注意してますね。で、もうそろそろええかなと、エイもサメも触れたし、ユイコ変えたら、まだって言って、またぐるっと一周して、自分のですね、入れそうな場所をこう探しながら、でね、僕はユイがすごいなと思ったんが、どこともなく行くんじゃないんですよね。ちゃんとね、自分でこう見とるんですよ。
あ、なるほど。
どこがこうさ、エイさん触れるかなとか、でもしか人が少ないかなとか見てて、
ちょっと遠方から見て。
そういうことです。で、人がいたらちゃんとこう順番待ってますし、で、人がおらんようになってからこう入って、まあずっと待ってるっていうね。やっぱりね、あれね、見てたら、こうへんからって言って場所移動しちゃダメです、
ね。なるほど、ね。
ちょっと待っといた方がいいですね。
その辺のコツがな。
そうです。
移動ばっかりしてると、いつまで経っても後ろ行っても、
ただね、ずっと追ってもダメなんですよ。これ難しいところでね。まあ、そこら辺は多分、その人の勘といいますか、まあ、運といいますか、まあ、さっきの維新の会でもそうですけど、ご飯全然来へんなってずっと待っとっても、全く来なくて、別のとこ移動したらいい
の。あるいはポーンと来るときもある、
ね。そう、来るときもあるんですよ。
これは人生ですよ。
そうなんですよね。皿だけ持ってきて、食事持ってこないとかいうこともありましたしね。これはあかんやろと思いましたけど、まあ、もう、どっちも一緒ですわ。
まあまあ、一緒です。まあ、ユイも頑張って、それで、こんなもんやと。生きるようなこんなもんやと人生、ま、勉強しとるんです
よ。そういうことです。回遊感でね。
待ってもあかん時もあれば、運が良かったら待たんでも来るわ、っていう。まあまあ、いずれにしても、まあ、あんま怒らんと行こうか思うとるんちゃうかな。
そう、そういうことです。
3歳弱でね、は
い。で、やっぱ終わった後もね、まあ一応ちゃんと手を洗った方がいいです。なんでかというと、これ海水なんで、
ああ、なるほど。
かゆなるんですよね。で、まあ手洗ってですね、もう今から海遊館出るんですけど、実はね、海遊館今年で25周年なんで、今ね、サメの、特別展示やってるんですよ。
ああ、そう言ったね。
はい。ホームページ見ても書いてるんですけど、シャークワールドっていうイベントを今や、
地下鉄かなんかの中吊りにあった
の。広告、皆さん、注目してほしいんですけど、この、今ちょっと僕写真撮ってきたこの広告ですね、多分これ、ホオジロザメやと思いますけど、その亀がですね、
これね、
広告の一部を、歯でこう、噛み裂いてる。
これ、北大阪急行ね、全部その中吊りをこれやって。
そうなんですよ。
ザーッとあってね、
でね、面白かったのが、つぐみさん、僕の妻がですね、その地下鉄の広告で、このシャークワールドの広告見てですね、最初、誰かが、
破った
んかなと思って、よう見ると、破ったような、まあ、いわゆる騙し絵的なですね、こう演出がされてるということなんで、まあ、皆さんもしよかったらですね、このシャークワールドのポスターをこうじーっと見といてください。結構ようできますよ。
北急の車両、全車両がね、全部これやったからね。
やっぱり海遊館今乗ってますね。
まあ、元気ですね。
なんか、新しい海遊館みたいなやつがこの千里のあたりにできるとかね、聞きましたけどね、あれもちょっと注目しておきたいと思いますけど、25周年特別展示、シャークワールド。ハンターたちの捕食に迫るというタイトルでございまして、実はね、僕これ楽しみにしとったんですよ。
あ、そう、
このタッチコーナーの次には
ね。あ、なるほど、なるほど。
で、行こうかなと思ったが、ユイがお腹空いたと。
あ、そうか。
ご飯やということで。
これもその、あれでできるんか、パスポートでいけるんか。
当然ですよ。この海遊館の中にある全てのコーナーは、いけます。
ほんまに。
これは別コーナー、別料金ではないです。
あ、ほんまに。はい、そうですか。
で、結局、入り口手前で、
もう腹減った。
引き返しまして、で、この入り口が面白かったのがですね、よくサメの調査とかするために、ダイバーが入る、鉄格子の檻があるでしょ、
あるあるある。
あの檻の、
噛まれんように。
そうそうそう。あの檻のデザインなんですよ、入り口がね。ジョーズっていう映画でね、皆さん見たことあるかもしれないですけど、まさにあれをですね、入り口に置いて、まあ、皆さんの雰囲気を高めてるというようなね、演出もされております。まあ、このシャークワールドですね、まだ多分当分やると思いますんで、僕もね、また今度おそらく行くと思いますんで、その時にシャークワールドもボラボラしたいなと思っております。
まあ、ユイがまあ我慢できるかどうかや、ね、
そうです。シャークワールドこれいつまでやってんやろ。
だから今 日付なんか書いてあったみたいな、ね、
今ねホームページ見てるんですけど、シャークワールドちょっと書いてないですね。まあ、どっかに書いてるのかな。
一瞬消えたな。書いてあったのか、
書いてた、
変わった、
どこに書いてる、
あれはちゃうんか。8時まで書いてあるのか、10時からね、
多分違うやろうね。まあまあそんなで、あ、そうか、さっきのポスター見たら書いてんのかな。
シャークワールド、つぐみちゃんが騙されたポスターな、これ書いてるやろな。
書いてないな、
ほんまに。
背筋凍らせたろか。
いや、
サメたちが口を開けて待っている。25年目の海遊館、テーマはサメのハンティングだと。ダール部分がもう破れて見えておりませんが、 まあ、そんなポスターもございますよね。
わかりました、わかりました、わかりました。
で、この後ですね、はいはい、今から飯食いに行くんですけど、この飯の食う場所が面白かったですね。あの近くにですね、コンビニがありますんで、僕そこでお弁当を買って、まあ、ゆいもおにぎりを買ってですね、まあ、ゆいどこで食べようかと、近くに公園あるから公園行こうかというと、ここでええわって言って、選んだんがですね、あの、地下鉄の大阪港駅から、この海遊館につながる商店街の道があるんですけど、あの商店街に、ベンチがいくつか、
あったかな、
あるんですよね。
おもろい商店街あるね、ちょっと滑る風でね。
あのね、天保山商店会という、
会っていう
のかな、名前がついておりますが、で、そこのですね、あの、ベンチで座って食べたと。そう、だからね、もう、いろんな観光客が前通る中ですね、まあ、私、哲平とゆい親子はですね、こう、おにぎりを頬張ってたという。
まあ、どこか歩道とか駅のベンチでいつもずっとお前ら、飯食
うたり。そういや、スイスにいる時も、よう、その、あれですね、ウェンゲンの駅のベンチとかでよう食べてましたけどね。
慣れとんやな、
そうですね。まあ、あの、人をこう、観察しながら、ご飯食べるのも面白いですし、まあね、うん、もしくはあのこう観察されてる人も僕らを観察しながら歩くも面白いかなと思っておりましたけど、まあ、この日ね暑かったんでね、
はいはい、
もうみんな薄着でしたね、まあ、9月の13日とは思えない暑さでですね、
うん、
僕もですね、まあ、その太陽の下ですね、うん、ゆうと一緒にご飯を食べてたんですけど、うん、一つねちょっと失敗したことがございまして、あのコンビニでですね、うん、あのあれ何やったかな、蕎麦を買ったんですよね、
う
ん、僕。蕎麦？お蕎麦。
あ、そうか。
お蕎麦を買ったんですよ。
うんうんうん、
お蕎麦って言っても、あの、カップラーメンのお蕎麦じゃなくて、
わかるわかる、
いわゆるまあ、本格的な、その、うん、ちょっとこう、お汁に入れて温めるタイプの蕎麦がありまして、で、あの、ちゃんとかき揚げとか入ってる蕎麦なんで、で、最初僕ね、
うん、天ぷら蕎麦や
ね。そのまま食べるんかなと思って、あの、コンビニからまあ買って、別にチンも何もせずにね、ベンチ座ったらですね、何も、どうもそれね、あのだしあの全部材料を合わせて
入れてから、
であの電子レンジで温めてから食べるやつやったんですよね、
う
ん、
そういう指示があるん
だ
よね、
あるんですよ、だからまあ言うたら熱々で食べるものだったんですけど、うん、まあこんなクソ熱い中やから、うん、多分これそのまま食べれるんやなと思って、うん、まあよくあの、うん、サラダスパゲッティみたいな感じで売ってるじゃないですか、 あれ系やと思って買ったら、
うんうんうん、
その加熱用やったんですよ。これしもたなと、うん、ちょっとコンビニも遠いし、もうゆいもお弁当広げてもうたし、うん、どうしようかなと思って、うん、もうええわこのまま食うたれと思って、
うん、
もう加熱もせずにですね、うん、食べたらですね、うん、意外と美味しかったですね。さすがにそばはちょっと硬かったですけど、
う
ん、まああれでもまだ食えんことはないかなと思いましたね。ただ残念やったのがですね、スープがですね、うん、まああの冷蔵なんでちょっとこうジェル状になってるんですよね。
あ、まあそれもええかな、暑い時に。
あれがね、温度を加えるとこうさらっとなる。うん、あの水状になると出汁状になると言います、うん、それがねこうちょっとこうゼリーみたいな感じで、うん、まあ、新しい食感やなと思いましたけど、うん、まあ、ああいう食べ方もちょっと皆さんしてみてはいかがかなと思いましたね。
なるほど、
まあ、そんな感じでですね、今回の海遊館ボラボラ終了いたします。海遊館あの行かれる方はですね、うん、まあ、できるだけ早めに、朝早めに行った方がいいと思います。僕ね、ちょっとね、
はい、
あの、実は今回の、あの、海遊館パスポートを家でずっと1時間ぐらい探してて、うん、ほんまね、9時半ぐらいに出れたのが、10時半ぐらいになったんですよね。で、まあ、1時間かかるんで、まあ、だいたい12時手前ぐらい着いたんで、ものすごい人やったんで、うん、まあ、できたらですね、ここの海遊館の開館時間直後ぐらいに行った方が僕は人が少ないかなと思いますね。
うん、
はい。で、まあ、もし好きな方は、まあ、パスポート買ってもいいんじゃないかなと。あとね、レゴランドっていうのも、この海遊館のすぐ隣にできましたんで、あのレゴも皆さんちょっと一回見に行ってみたらどうですかね。子供用のデュプロっていう、レゴが出してる商品もありますんで、まあ、子育て中の方もですね、海遊館だけじゃなくて、このレゴの方もちょっと見てみたらいいんじゃないかなと思いますね。
ほんまやね。
で、最後ね、家帰ってくるときにね、ものすごいびっくりする光景を 目にしたんですよ。これですよ。
うん、
これ写真ちょっと今文雄君に見てもらってますけど、これ何かと言いますとですね、
不思議なシーンやね、これは。
あのよく電気のメーターってあるじゃないですか、まあ、一軒家とかの前にはですね、縦長の箱の中にこの電気を使った分だけこう数字がメモリが上がるっていう電気メーターがあるんですけど、
電力積算系とかいいやね、
そうです、そのですね、電力積算系の入ってるボックスの中に鳥が
かわいそうに
入っとったんですよ。
開けたったらよかったのにな、生きてるうちにな。
これどうやって入ったんでしょうかね。
不思議ですよ。なんかどっかから入れるとこあったんや
ね。もしかしたらね、この裏側から入れるような隙間があるんかもしれないですけど、これ多分ね、赤霊かなんかやと思うんですけど。
白石霊やと思う。
白石霊ですかね。これどうやってこのボックスの中入ったんやろうなっていう。
まだこれね、亡くなってからそんなに経ってないね。
経ってない。いや、これもう本当にね、さっきまで生きてた感じで、やっぱり苦しんだんでしょうね。この内側のですね、ガラスに、こいつのあの爪が残ってるんですよ。爪が引っこ抜いて、ね、まあ多分苦しんでこう、死んだんやなと思いますけど、まあこの白石霊、どうやってこのボックスに入った ったんかなと、うん、っていうのもちょっと僕はちょっと不思議でしたね。
うん、いろんなこと都会でありますね。
ありますね。まあ、あの街歩いてても おもろい動物に出会うこともありますけど、
出たら助けだった
んね。まあ、海遊館も面白いですけどね、こう街歩きながら自分らの街の風景をこう見ながらですね、動物園みたいにして楽しむのもありかなという感じはいたしますね。
なるほど、はい、なるほど。まあ、本当に普通のシーンの中に壮絶なもんがあるということだよね。
そうですね。以上をもちまして、はい、大阪の観光聖地海遊館ボラボラ終了いたします。あまり取り留めもない話やったんですけど、まだ今後も海遊館ボラボラさせていただきますので皆さんご期待ください。
ゆいちゃんの動き面白いですね。
あ、そうですね、はい、それではこの後はリスナーさんからのお便り紹介です。
はい、JOBBB JOBBB ジャパン大阪バンバーボラボラプロデューサーです。 JOBBB では日本をはじめ世界中を、私テンペをはじめ JOBBB 局員が飛び回っております。 JOBBB のリスナーさんも私たちと共に日本、世界中を、そして宇宙をボラボラしていきたいと思います。またお便りもお待ちしております。メールアドレス、お便りアットマーク jobb.sakura.ne.jp otayo@jobb.sakura.ne.jp まで皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。ただいまネパールカトマンズからルクラへ向かうヘリコプターの中、ヒマラヤ山脈を眺めながらの録音でございます。次のコーナーも皆さんお楽しみに。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、鉄平と。
はい、バンバフミオです。
今週もたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。まずは亀岡だったんじんさんです。
はい、ありがとうございます。いつもお世話になります。
JOBBB 放送400回おめでとうございます。
ありがとうございます。お世話になりました。
ありがとうございます。
いろいろとありがとうございます、
は
い、
400回記念としてタントさんの写真ではないですが、
はい、
関係者各位の写真展示会でもできればいいですね。
なるほど、
はい、私門番要人警備ぐらいしかお手伝いできませんがと。
あ、なるほど、なるほど。
そういう提案をしてくださっております。
やってみたいですね、これもね。
ねえ、
もうちょっと余裕があるとできるんやるけどねと思いますよね。なんでこんな、
まあ、週1回の更新っていうのが意外とね、これ続けるのがまあまあなんか力いりますね。まあ、まあ
ねえ、てっぺんも忙しさ一応やからね。
いや、ほんまにね、今のつぐみさんが海外仕事行ってますんで、うん、もうゆいの世話全部僕やってますんでね、うん、このイベントなんかもねやっていきたいんですけど、ちょっと今のところまだ予定はございませんので、ダタニさん提案ありがたいですが、ちょっと今のところないです、
う
ん、
まあちょっと想像しながら行きましょうやね。はい、はい、
お祝いとして非常食保存食をアマゾンで探して送付させていただきました。
ありがとうございます。
最近ではわざと工夫し、まずくしているとのことですが、はいはい、これは確か音体の放送で聞いたと思うのですがと。
当時取材した時にはそういうような話でしたですね、はい、
で今ね、
最近食べたことなんか分かってないんやけどね、
うん、机の上にそのダッタンジンさんが送ってくださった
たくさんくれはりましたね。
数々の非常食を並べておりますんで、ふみょくんちょっと一つずつ見てください。
いや、これはあれ、うわ、立派立派な箱に入ってますね。カンカン入りの非常食で、これリッツというんですよね。
山崎ナビスコのリッツですね。
あ、 なるほどね、美味しいですね。
それが一番 ね、大きいサイズの、まあ、提供品といいますか、ね、お祝い品でございまして、
あのリッツ保存館と書いてます。
片手で持てないぐらいなんですけど、なんか ね、どうもね5年間保存が可能やということで、ただ、あんまり長いこと保存しすぎるとまずくなるらしいから、まあ、
そういうことでしょう、
ね、これは見計らって食べてくれって書いてますよね。
脱酸素剤注入で、まあ定期的なお買い替えをお勧めしますと書いてますから、はい、まあ、ね、ある程度期限が来た時には適当に、まあ、消費しながら新しいのに変えてほしい。
他にはですね、井村屋の
これ大したもんです、はい、
チョコ栄養館という、
あ、そうです、
まあ、これは、ね、羊羹ですね。チョコ入りの羊羹で、これちゃんと備蓄の B というですね、
すごいですね、
キンキラのマークが入ってるんですけど、あ、まあ、この今回の提供品の中で一番サイズは小さいんですけど、重さはなかなかですよ。これ持ってみてください。
はい、
結構重いでしょ。
どっしりしてますね。
でね、なんとね、グッドデザインを取ってるらしいんで、
そうですか、
その箱のね、上の方に G マークついてるんですよ。
あ、ほんまや、
ね、で、さらにね、ふみおくん、その裏返してみ、裏返してみたら面白いよ。
なるほど。
裏返してみて、裏ってここやかな。ここ、ここ、ここ、ここ。
はい、はい。どこ、ああ、なるほど。
いや、面白いないか、それ。
うん、面白いね。117押しとか。
いや、それ普通の羊羹にはそんなん書いてへんやろ。
そらそらそら。
非常時の 手続きといいますか、書いてるんですよね。はいはい、災害用伝言ダイヤル、171のご利用方法という、なんかそういうダイヤルがあるんですね。
ある
それ初めて知りました。ね、他にはですね、ここでですよ、災害備蓄用パンという、こんな小さな空き缶に、パンが2つ入ってるらしいですね。
そうですか。
これもちょっとびっくりですけどね。
これは乾パンではないんですよね。
パンですね。ねパンと言いますと、ちょっとなんかケーキみたいなね。
まあ、ちょっとケーキっぽい、食べやすいですね、
はい。写真を見るとそうなんですけど。
まあ、僕らよ、この番組用のおやつにあの乾パンっていうのはね、浜松のメーカーで作ってる、よう食べてますけど、あれも、まあ、備蓄用に非常に有名なメーカーですよね。うん、
これはまあ、乾パンではないですよね。
ないですね。
備蓄用のパン
という、
まあ、ちょっとね、どっちかというとカップケーキみたいなやつですね。写真を見る限りでは。
ですね、
まだ一回も開けてませんので。
はいはい。
実際どんなものが入ってるかちょっと楽しみですけどね。
エネルギーとかちゃんと栄養成分まで書いておりますね。
はい、そしてこちらはですね、新潟県の会社、越後製菓の醤油せんべいです。
なるほどね。
2枚入りの袋が6袋入って、まあ12枚入りということでございまして、
は
い
は
い、
なるほど。
写真見ててもね、美味しそうなんですけど、これも保存用の食料ということで。
新潟県ですね。はい、やっぱこう、米菓の菓子は新潟県のメーカー大きいですね。
そしてね、最後は、はい、これ僕もよく食べるビスコ。
あ、これはね。
グリコさんのビスコですね。
はいはい、まあ、子供が特に好き、好みやすいですね、
はい。そのビスコの缶にもね、その171171の災害用伝言ダイヤルの使い方が書いてるんですよね。
これ難しいんですよね。
あ、そうなんですか。
実は。
あ、そうなんですか。
だからね、本来覚えるべきことかもわからんし、
はいはい。
いや、まあ、それがなかなか覚えにくいのと、そういう時はまあ、この災害の時食べるもんですから、これを見ればメモ代わりになる。
食べながら覚えろっていう。
食べながらというか、食べてる後とかにこういうようにしとくとですね。
あ、そうか、まあ、食欲をまず満たしておいてから、
まあ、どっちかわかりませんけ
どね。171を書いてますよね。伝言を録音する場合は1を押して、聞く場合は2を押して、さらにですね、暗証番号を利用する場合っていうのもあるみたいですよね。
なんかまあ、僕もこれ、はい、いっぺん、ね、話聞いたときに、これはちょっと私はできへんなと思いました。
この171ですか。
まあ、まあ、そういったのね、割りすが頑張ってくれて走るのは悪いんだけども。
お前な。
これはちょっと私は無
理やな。使わん状態が一番いいんですけどね。
そうです。
有事の時なんかは、やっぱり使わざるを得ないということで、
この。伝言ができるんがね。
あ、そうそうそうですね。
これはすごいですよね。
はい。まあ、僕らもこれ、ちょっと時期見てね、はい、もしも有事がなかったら、ちょっと食べましょうや、これも。
そうです
ね。その時もまたラジオでもね、紹介できれば。
なんでこれ送ってくれはったんやろ、それはそうとして。
なんなんでしょうかね。もしかして、この後、
短く、
おごるって、脱炭人予言ですかね。
なるほど。いや、今なんか火山が怪しいし ね,
あ
ね、九州の火山があれやると、まあ原発が巻き込むと大変なことになりますからね。
日本がね。日本というか、まあ、近くの国も大変なことになりますからね。
いや、もう近くの国にも迷惑かけまくってますやん。水流したりしてね。
お前な。
それはもう近くの国にしてみたら、それは、輸入せえへんとかいろいろ言うてはるのもね、科学的根拠がないって言いますけども、
はあ、
日本が逆の立場やったら日本も輸入せえへんと思いますよ。
かもしれないですね。
それはもうこっちの言いがかりみたいなもんでね。
言いがかりですか。まあ、そこはちょっと僕よくわかりませんけど、とりあえずこんだけいただきましたので、
はい、まあ、ありがとうございます。
ダタミさん、本当にありがとうございます。
せっかくのもんですから、とりあえずちゃんと保存しましてですね、はい、いざの時にはこれで生き延びて、JOBBB を続けるという
続けられるかな俺ら
いややっぱりそれはこれせっかくやった
電話回線とか生きとるかなインターネット回線が、
まあ、ありと今まで阪神淡路の時でもこの部分はここ一切なかったからね。
ああ、そうか。
電気が5分ぐらいちょっと一時停電しただけだとインフラはなんともなかったですね。結構この辺、そういうの強いところやと思うんですよ。
です。あ、まあこの千日用エリアっていうのは、ね。
やっぱり岩盤の上乗ってるということで、まあ僕、まあマンションを選ぶときもそれで選んだんですけどね。
あ、そうなんですか。まあまあ僕らもね、もしできたらやりますんで、
はい。
はい。まあ10分でも5分でもね。僕らの近況をお知らせできたらいいなと。
いやいや
3時間はちょっと難しいと思いますよ、
まあ、
やっぱり有事の時はね。
まあ、ありませんね、はい。まあ、とりあえずありがとうございます。ユニークな、まあ、なんちゅうか、400年記念のプレゼントいただきまして。
400年じゃあ、400回
か。400
回か。大阪城か。大阪城じゃあ、あれ、やかいあったな、400年記念って。
そんなもんです、
大阪城の第一代目がね、
豊臣秀吉。
400年前にできたということで、はい、まあ、僕らまだ会なんでね。
はい。
年数にすると何年ですか?2008年から始めたんで。
1年に、だから10年ぐらい違いますか
1年で大体ね、50回あるんですよね。
ありますかね。
だからまあ8年ですね。
8年ですかね。
450であったら8年分やってますんで。
ちょっと以上超えてる
ような
気がします
ね。まあ400年はあと392年
過ぎちゃうん
ですが、まあ少なくとも僕らの代では無理やということで、まあ唯一その次の代、またその次の代ぐらいまで頑張ってもらいたいと思います。
ほんまやね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
感動というかありがとうございます。
ありがとうございます。
お気に。
ありがとうございます。そしてですね、
はい、
お次、まあ、ダタニさんの次なんですけど、
はいはい、
今度はですね、まあ、いろいろ 今回いただいておりますが、久しぶりにタントさんからの、はい、先ほどダッタニさんのお便りもありました。よく写真を送ってくれる、はい、タントさんですね。
奥さんがうまいんですよね。
そう、いや、タントさんも上手なんですよ。うんうん、奥さんも上手ですけど。うんうん、JOBBB の皆様、こんにちは。なかなか寝てくれず、大泣きする娘に寝不足気味のタントです。
もうこれは今また忙しい最中やからね、お子さんはね。
言うてもまあ、生まれなんてもう本当直後ぐらいですから、本当にまあ、もう朝より関係ないですからね、あの年代はね。
3時間起きやからね。
そうなんですよ。はいはい、まあ、あの、ミルクの、あの、容器の消毒から始まり、で、お母さんもおっぱいあげんとあかんし、お父さんはあやさなあかんしっていうことで、まあ、地獄のような日々やと思いますけど、タントさん。
若い時しかできません。
タントさん。
ゾッとしますよね。
はい、まあ、僕も多分、文雄くんにいろいろ迷惑かけたと思いますけど。
いやいや、お互いですよ、それ。
何をしても泣き止んでくれない時は、どうしたらよいのか分からずに、お手上げ状態になります。
分かる分かる。これも理屈じゃないからね。
あれね。
夜泣きの薬とかね、夜泣きのまじないがあるのがよう分かりますね。
そんなんあるんですか？
ありますよ。
薬も聞いたことない
な。いや、そういうような漢方薬でね。夜泣きに効くとかね。
なるほど。
まあ、昨日したいって中お祈りするとか、夜泣き地蔵とか。
まさに、笑おうもつかむ思いですからね。
いや、そういうもんですよ、これは。赤ん坊っていうのはさっぱりわかりません、はい。
ただ最近は眠りにつくと朝まで寝てくれるようになって、
ちょっと大きななって
みたいですね、うん。それだけ成長してくれたのかなという感じです。
それは大成長ですよ。
いや、ほんま、こうなるとね。
まだマシです。
そうですね。
うん、
てっぺいさん。
ま
あ、ごめんなさい、
どうぞ。どうぞ、どうぞ。
まあ、ちなみにね、私の娘のゆいの場合は、うん、あの、タントさんの、あの、お子さんが、また、の時期はですね、はい、ほんまにあの、抱っこじゃないと寝なかったんですよ。でね、あの、まあ、これ多分僕の最初のラジオでもちょっと言ってたかもしれない、あの、その、ゆいがまだ小さい時の放送でこんな話したかもしれないんですけど、うん、あの、抱っこして寝たなと思って、ベッドに置くとまた起きて、うん、で、また抱っこして寝たなと思って置くと、あの、ベッドに置くとまた、あの、起床するっていう、はいはいはいはい、そういうことを何回も続けてましたんで、うん、まあ、あれは大変でしたね。ほんま大変でした、
ね。センサーがあるんか思いますよね。
そうそう、背中センサーで僕ら言うてましたけど。
なんか抱っこセンサー言うんかね。
まあだから未だに僕はもう結構ゆいを抱っこしてますけどね。
これまあ、ええんか悪いんか
知らない。3歳近いになってしまいました。3歳近い。あ、自分でもそれもちろん歩くんですけど。それで
も。僕のとこ来た時なんかはもう何
も。ものすごいいい子でしょ。ものすごいいい子してるでしょ。
もう言うことは聞くしね。
未だにね、保育園行く時僕の抱っこですからね。3歳近いのに。
そうなんですよ。大変やね。うん、まあ、もうこれ、どういう、僕はもうその評論のしようがないけどね。ま
あ、だからね、僕といるときは、あの、もう抱っこでもいいんですけど、うん、あの、一人のときはやっぱちゃんと歩いてほしいですよね。うん、まあ、歩いてると思いますわ、ちゃんと。
いや、もう、
保育園でも問題ないって言ってますから。
もう、ノンプロブレムですよ。はい、もう、非常にいい子です、むしろ。むしろいい子ですよ、あの子は、
うん。お便りいきましょう。
はいはい。
てっぺいさん、スイスの長期滞在お疲れ様でした。私は飛行機が大の苦手でし、
ね、
して、うん、国内、ですらどんな遠くとも飛行機には乗りません。
タブチャブルさんもそうやわね、うん。
まあ、ただの乗らず嫌いなだけかもしれませんが。
いや、わかりますよ、それは。うん、不安や、やっぱり。
なので、行ってみたい国はあるものの、海外旅行は難しいかなと思います。あ、いや、そんなことないですよ。飛行機乗らないでもね。まあ、時間さえあれば、船で、韓国、中国、台湾とか、もしくはもうちょっと遠い国も行けますから。
まあまあ、それでもそれやっぱりちょっとね、ある程度暇のある人でないとね、タンさんみたいにこんなちっちゃく思れやね。やっぱり現実は飛行機でしょ。もしも行けるとしてもね。
まあ飛行機乗りたくないんやったら
もう。お金も安いしね、飛行機もね。
そうやな。時間も早いですしね。
それはやっぱりね、大変ですよね。
なんでみんな飛行機あかんねやろな。
ね、僕はその点ほら、高いとこ好きやからね。
うん。本名君よう乗ってるやんか。
なんの問題もない。僕はまあ気持ち悪いでしょうねって言うたもそれ同で言うたんであって、
うん、
僕自身は高いところ大好きでね、もう特に一番乗り物でおもろいのはヘリコプターが好きなんですけども、
なるほど、僕はね、はい、高いところ嫌いなんですけど、ヘリコプターも飛行機もそんなに抵抗ないんですよ。もうあそこまで高いとね、まあ、一緒かなと思ったりするんですけど、
僕なんかもう扉外してですね、はい、ヘリコプターなんかでしたらこう押しながらね、鉄道の車掌さんみたいなね、
はいはいはい、
そんなことしてみたいなと思うこともありますよね。
なんかその映画とかでそんなの見るけどな。あれ実際やったらどうなんだよ。
いや結構面白いと思いますよ。いや
というか風圧であれ飛ばさないのかな。
かなりね、だからしっかり縛っとかんとね、毛が抜けたりするかもからね、下手したら
命綱をどっかつけといてっていう、
まあ、命綱言うたってね、その吸収されるにはやっぱり5分ぐらいかかるからね。そんなもんね、胸が締め付けられてね、
ほんまやな、
死んでまうよ、それはな、
まあ、つける部分にもよりますけどね、まあ、
もうカゴみたいに入るんなら別やけどね、冷めやないけどね。
そうですね、まあそういうこともしてみたいんですけど、
いやいや僕は やりたいんです。
タントさんは多分絶対にやらないと思います。
そうです。だからね、それはもう無理だと思います。まあみんなそれぞれ怖いもんっていうのは別にあるから。
そうそう。
僕も嫌なもんがありますからね。うん、うんうん。タントさんは、地べたに足がついてないのが嫌なんでしょう。
ヘリコプターが
あかん、うん。僕はもう気球とかね。うん、もうそういう、
気球もあるな。
飛行船も大好きやしね。
あとベースジャンプとかもな。
まあまあまあ、あれはちょっとね、僕はあんまりやりたないね。
そうか。
飛び降りやつやろ。
そうそう、パラグライダーとか。
あれはちょっと足あんなもん縛ったら痛いなと思うんですよね。
いや、というかね、まあ、ちょっとでもぶつかったらやっぱりね、
そうそうそう、
危ないですからね、はいはいはい、ベースジャンプは。
まあまあ、それはそれぞれの、まあ、人の好みですわ。
さて、うん、3月の梅小路ブラブラのお便りで、
はい、
天理市の天理駅前に生体保存されている蒸気機関車のことを書きましたが、
覚えてますよ、はい、
その蒸気機関車を先日、うん、やっとこさ見に行きまして、
ああ、そうやった
ですか、写真に収めることができたのでお送りしますと。
すみません、ちょっと聴取者の皆さん写真見えないんですけども、
そうですね、
代理に私が見えてもらってます。今文字出ますから、おお、こんなちゃんとね、大きな、あの、なんちゅうか、これどないんたらこんなんは性能表とかそんなんがあるんですよね。
そうやな、
これ面白いですね。
ちゃんと奈良県天理市のマークもついてますね。
天理市で、まあ、丁寧なとこですね、
はい、でこれがその生態保存されて
る2両あるんやね、これ、
はい、蒸気機関車ですよね。
もうなんか動物園のこうゴリラの檻みたいなのも入って綺麗になってますね、
まあ、白い檻ですけど、
あ、これはすごい、ね、
ちゃんと線路もありますよ、うん、
天理市よくやってますね、
うん、これ客車ですね、
これはすごい、日本国有鉄道とか国鉄いうやつですね、
国有鉄道ですね。
いやー、これ面白いね。所属から書いてますや。
子供の頃の記憶は正しかったようで、思った通り D51 デゴイチでした、
はい、
神戸駅前と同じく野外ですが、はい、こちらは客車が連結された状態で、
あ、すごい、
屋根もあって、はい、フェンスで囲まれて生体保存、生体保存されています。まあ、生体というのは要するに胴体動いてないということですからね。
そういうことですよね、
まあ、直接触れることができないのは残念ですが、
はいはい、
私が子供の頃はフェンスがなくて、
なるほど、
運転台や客車の中に入ることができたように思います。
これはすごい方ですね。
だから丹野さん、過去に子供の頃行かれたということですね。
子供の記憶ですよね、性格ですよね、はい、そんなのは、は
い、過去にいたずらなど何かあったためにフェンスが設置されたのか、もしくはあるいは単に私の思い違いで昔からフェンスが設置されていてたまたま開放されていた時に中に入れたのかもしれませんと。
もうこの辺タントさんごつ丁寧にちゃんと分析してありましたわね、うん、
いずれにしても子供の頃に見ていた D51 が今も変わらず故郷に存在していることを私は誇りに思うとともに大変嬉しく思いますと。
わかります、わかります。こんだけしかも丁寧に、
はい、
まあ神戸市と比較するわけはないんですけど、かなり扱いもっちゃいますわね。
神戸駅前はちょっとひどかったですよね、
うん、ひどいっていうか、まああれもね、まあ頑張ってやってはんやるけども、もうちょっとなんとかしたり
たい。いや、なんか置いてるだけみたいなイメージがありますけどね、僕は。まあ僕現地は行ってないです。文雄区の写真で見た感じやと、とても鉄道好きの人があそこに置いたとは思えないような感じがしましたけどね。まあそこら辺もちゃんと関係者に問い合わせたらわかるんやと思いますが、
まあしかしこの一覧表はすごいです。
いや本当に、
蒸気機関車から客車から所属から車輪形式とか台車形式とかですね、製造年月日とか、
はい、
ずっと書いてありまして、なるほどこんなんかというようなね。
ちょっと読んでみましょうか、
はいはい、
D51 は国鉄の代表的な機関車で、昭和11年3月から昭和20年1月まで1115両、
うん、
車両の量かな、
はいはい、そうですね、
1115両に及ぶ大量生産が行われ、貨物用が主で、
はい、
客車用にも幅広く使用され、全国にその有志を見受けましたと書いてます ね。
肝心なとこ全部揃ってますもんね。
そうそうそうそう、
細かいことはそれはありますけど、
で
いろいろと
で客車の解説もありますよ、
はいはい、
大正14年に木製のおはゆに15512号で誕生し、
この客車は、
はいはい、昭和30年11月29日、国有鉄道土崎工場かな。
そうでしょうね、土崎でしょうね。
で、はい、構成に改造したのが現在の姿ですと。
木造やったのをいわゆる鉄鋼製にしたということですよね。
そういうことですか。
はい、
大枠台車は、
はい、
おはゆに、
はい、
15512号のものでありますと。
なるほど、台車は生かして、
はい、
上部を改造したと。
あ、
木造からスチール製に変えたという、そういうように、まあ、一応取ったんですけどね、間違いがあるかも分かりません。
面白いですね。
いや、これも間にどこ行ったとかですね、
はい、
経過まで書いてまして、
ね、
実に、まあ、素晴らしい、
これは。桜井とか和歌山とか、
ね、
客車の方はね、
主な運転機関ですよね。
紀伊各線とか書いてますね。
やっぱり、和歌山、奈良を走ってたんですよね。
そういうことでしょうね。
なるほど、これはすごいですね。
まあ、確かに、綺麗な柵なんですけど、
いや、すごい、
うん。周りをこう、ぐるっと囲んで、はい、やっぱ屋根があるのは 嬉しいですよね。
まあ屋根もあるも嬉しいし。
これやっぱりね、大事にしてる証拠ですよ、屋根があるっていうのは。ね、
まあ駐車場でもそうです
よね。そうそう、屋根のあるとこないとこありますけど。
はいはいはい、わまあペンキもまあ、見たところちゃんと塗ってますね。
そうですね。
はい。まあ実物、実写見たらもっと感動するんかわかりませんが、
うん。ちゃんとこの客車に上がる用の階段もついてるんで、もしかしたら開放日とかあるかもしれないですね、これね。
そうかもわかりませんね、うん。ちゃんとその時はまあ、関心のか来て、来たが来てね、いたずらないように見張るんかもわかりません、ね。
そういうことやな。
まあ、天理市に敬意表したんですね。
神田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
といったところで、今回はこの辺りで失礼します。
ね、
今月末。
あ
要するに、ま、9月末でござい ます。
はいはい。
いよいよデジタル一眼レフの購入を予定しています。
いよいよ。
いいっすね。何買わはるんでしょうかね。ね
またその辺、ね、こうできたら、こう、箱開けはるところからね。
ちょっと動画に撮ってね。
入れはるときとかをね、あの写真が撮っていただくとみんなが楽しめますね。自分が買ったみたいになりますよ。
そうですね。面白い写真などが撮れたらまたお送りできればいいなと思っています。
もう、期待です、期待です。ドキドキです、
ね。動画も撮れますからね、最近の一眼デジタルは。ね、
奥様にも貸してあげてほしいと思います。
そうですよね。
はいはい。
秋は出かけるにも最適な季節、すがすがしい空気とともに元気にボラボラされますようお体を大事に、
はい、
次の更新も楽しみにしておりますと。
ありがとうございます。あったかいご配慮とね、
子育て中の担当さんの、そして奥様も子育て中です、
ね。まあこの番組も育てていただいているというね、そんな感じがしました。
は
い、
まあ僕らも番組も今順調にいけば今新しいホームページに変わってるはずなんで、またこのホームページも担当さんのこうご指導ご鞭撻で発展していきたいと思っております。普段使わない言葉なので噛んでしまいました。
いやそれと僕これ強く感じたのは、自分の住んでるところとか自分の生まれたね、市町村中がエリアがねこんな格好でやっぱ誇りに思える中が、これ俺の住んでるとこやでという自慢ができるようなね、
そういう
市町村にやっぱり政治家の方中が政治家の方だけと違って我々もそうですけども育てていかなあかんなというね、改めてそういうようなじんとくるもん感じましたね。丹藤さんありがとうございました。
お気
に。
では次は、
はい、お次の方
安倍さん。
おぉ安倍さんもすごいですね。
安倍さん、掲示板ですね。
あ、そうですか。
掲示板に書いてくれまして。
はい。はい、安倍記者です。いわゆる我々の番組ではね。はい、
前回と書いてますか、
はい、
まあ、前々回ですね。
はい、
前々回、
はい。
私のお土産の謎で、
はい。
JOBBB が盛り上がったようですが、
はい、
私も以前から謎に思っていたことがあります。
はいはい。
ボラボラ千里、
はい、
FM 千里の
組
よくの番組ですよね。
よく来てくれありますね。嬉しいですわ。
ボラボラ千里のスタッフの皆さんへ、
はい、
と手渡したお土産が、
はいはい、
毎回毎回鉄平さんの胃袋に消えていくのはなぜでしょう。
なるほど、なるほど。
謎です。
いやいや、これね、訳あるんですよね。
は
い、
あ、何なんですか。
いや、やっぱりね、特に安倍さんのね、くれはるもんってはね、
うん、
他で買えへんようなものが多いんですよ。珍しい。
あの、最近よく、特に新大阪でね、よく皮張ってるやつありますよね。
うんうんうん、
あの、ね、ポッキーのええやつとか、
うんうん、ああいうね、
チキンラーメンのやつとかね。
ちょっと、あの、もうなんちゅうか、あの、素敵なもんが入ってるような。
そこら辺の百貨店とかで買えないんですよね。
うん、だからそこらのね、うん、あの、まあ、駅前の店とかそんなに変わるもんならね、
うん、
僕はもう FM 千里にあげるんですよ、ちゃんとね。やっぱりさ、こんな珍しいもんは、やっぱり放送で行かさせてほしいというと。
なるほどね。
うん、せっかくや
から。この JOBBB でってことですよね。
そうそうそう。FM 千里は安倍さんの話するとこないからね。この安倍コーナーが、まあ、できたらおもろいんやけどね。
作ってもええんか、
まあ、作ってももう十分どころか。ただしかし、安倍さんにしてみたら、この2キロ四方しか届かへんの放送局やからね。やっぱり、まあ、それはどっちがどういうわからんけど、とりあえずそれがあるから、平凡な、なんとかのカステラとか、
はい、
まあ、平凡でなかったも有名な芦屋のシャルバンテーナアンニとかいうのの、まあ、ケーキやとかね。
はい、
そんならもうみんな、まあ、前田ディレクターとかですね、はい、まあ、三枝さんとか、
はい、
FM セールのみんなとバーって一緒に食べるんやけども、あまりにも、そのなんかこう、ユニークで、かつ珍しい、面白い、まあ、どこで探してきてはったやなということと同時に、いかがった時の土産もあるわけですよね。
取材に
対して。だからそれはやっぱりこの放送で放送したもんやから、
う
ん、あえて僕はもう無視して安倍さんの、
うん、
もう無視して、その気持ちもわからんことはないんやけども、うん、あえて僕はいただいて帰って
き
て、
ね、ね、
これ食べてるんですよ。
安倍さんがおっしゃってるお菓子っていうのは、ま
あ、
おそらくあの、たこ焼き風味の、
面白いですよ。
フランスお菓子みたいなやつや
ったんですよ、ね。あれもったいない、UFM 線で開けるもん。
そうですか。
はっきり言って。
で、まあ僕らも放送中にいただいて、
うん、
大変、本当にね、びっくりしましたね。
あれも感動ですよ。
ね、大阪のたこ焼きの味と、フランスのパリのなんかセーヌ川の匂いがね、こうミックスしたような、
うん、
非常にこう、 バランスのいいお菓子やった
んですよね。めったに手に入る。しかも製造が八尾やったかどうか
の。八尾ですね。
これはやっぱりね、
大阪府の八尾
ですね。まあ、我々したら八尾っていうのはまあ大事な場所やからね。はい、
そうですね。
まあ、そういうことを重ねてですね、はい、まあ、上げてないんですよね。
で、で確かね、その会社の、うん、あの、名前が、なんか、ひょうたんかなんか、ひょうたんやかなんか、ひょうたん
でしたよ。
名前やったんですよ、ね。
それは前の時、安倍さんがね、うん、例のあの、このよう行くバスですね、はい、名水百選の、
岐阜県の養老の滝。
養老の滝行って、その駅にひょうたんがいっぱい釣ったったということで、はい、そうそう
写真送ってくれましたもんね、安倍さん。
もう、ひょうたんだらけでね、なんかひょうたんの玉の下に住んでるみたいなね。
僕らいつも車で行くから、あの、駅のことわからなかったんですよ、ねはい。
そ
うなんですよね。
それがあったんで、はい、安倍さんのことやから、あの人ね、かけ言葉が深いんですよ。ね、ひょっとしたらそのひょうたんの駅とですねこの八尾 の、うん、あの薬屋さん長は、うん、お菓子屋さんのひょうたんとかなんか交わってるんちゃうかいのもありこれもまた詳しい調べないか
っていうことがあって僕も絶対そうやと思いましたよだから放送でもそれ言いましたよ
僕ら言うてました
言いましたけど、まあ、それの後日談ですよね
はいはい
お便り続きます
わかりました、はい、
さてなんでお土産が大阪土産なのかというと自宅の神戸から千里中央に向かう途中に大阪駅で買ったからですと、
はいはいはい
まあ、アクセスの途中やった
まあまあまあ途中で見つけるそのセンスがねあんなもん見つかりません普通の人やったら
まあ急いでるやろうしね多分ね
急いではるとやっぱりセンスですあれ安倍さんの
大阪の人に大阪土産を送るのは、はい、一見変に思えるかもしれませんが普通地元の人が地元のお土産をわざわざ買ってまで食べることはないのではないでしょうか。
まあもうそれもその通りです
。逆に新鮮かも、ええ、まあと思われたということですよね。
いやもうだからそうですよ。
おっしゃる通りです、はいはい。放送が終わった後の小腹が空いた時にはちょうどいいのかも。うん、
はい。
決して鉄平さんの底なしの胃袋を満たすわけでもなく、ましてや養老の滝とは一切関係ありませんと。なかったんかいっていうね。
いやいや、これがおもろいね。ね。そこらの行き違いがね、まあ、この放送のおもろい
僕らが深読みしすぎたということ
深読みしすぎたり、また読めんかったりしますもんね。
でも安倍さんがね、これで、はい、あの、養老の滝と関係ありますよって言ったら、うん、あ、すごいなと思うんですけど、まあ、ただそこで、やっぱ正直に、ここで関係ないって言わはるのが、安倍さんの僕は信用できるところやなと思うんですよね。
信用もできるし、番組がおもろ
にな
ります。
そうなんですよ。
これ、そうでしたよと言ってしまったら、総伝家で終わりやけどね。
さすが安倍さん言ってね、僕らも拍手するんですけど。
僕らにしても反省と同時にもっと深い見せなあかんのかいなというようなことから、まあ、あの、番組ってほんまにね、3分の2は聴取者の人が作りますね。
そうですね。
僕に言わせたら、やっぱり聴取者の人のええ番組は長持ちします。
まあ僕らのこの JOBBB のお便りコーナーも、1時間弱ありますんで、ええ、まあ3時間のうちの1時間やから、まあ3分の1ですよね。そうですね。33%。
まあ本番3分の2ぐらいはね、聴取者の人が作ってくれはないと思いますけど、うん、僕の感じとしてはね。
うん、
だからまあそういうのも含めて、はい、やっぱりその FM 千里に安倍さんのコーナーがあったら安倍さんのところでやるんですけど、ここまでのその深い読みと、ですね
はい
まあ、企画意図があるのはこれは悪いけど FM 戦隊に任せませんわ
そういうことですよね
そういうことです
僕はねただ単に文雄君が安倍さんが言うたことを忘れてて、
はい、
で僕にくれたんで僕で安倍さんちょっと
忘れてます、ね、
僕あのちょっと言い訳じゃないんですけど僕は言うときますけど文雄君から全くそのことは聞いてないですからね、
はい、
安倍さんがくれたよって言ってで僕いただいてるわけですからあのそれがまさか僕 FM 戦隊の皆さんへのプレゼントとは今初めて知りましたから、
はいはい、それはもう僕の中でですねあの、はい、翻訳してるわけですよねあそう
勝手に翻訳、
ねうん、いらんことはもうまあ、こちらはこちらのやり方で
分かりました
安倍さんの もう一つ奥を読んでね、うんうん、言うてるんでありますね、うん、いやあれは本当に珍しい歌詞でした
いやほんまに、ね、
よっちゃんもびっくりしとったもんね
和洋折衷でよく言いますけど、うん、ほんまによう合ってましたわ
ただね、まあ、反省することがちょっとあるの
は、
ね、
何でしょうか何でしょう
あれはやっぱり現場で開けてね
ああ、
まあ、いくつかあったじゃないですか、うんうん、10か 20はなかったかなそれやっぱ5つぐらいはね、
はい
まあ、あの向こうに渡してあと15がわしがもらうという ね、
あなるほど
ね。それをしたらよかったなと思った。
それができるお菓子でしたからね。
お菓子でした。
うん、それは小分けになってましたからね。そうそうまあ、その、そこの、越後屋の、越後製菓の醤油せんべいじゃないですけど、
そうそうそう
あの、一袋に2本ずつ入ってて、その袋がなんか10個ぐらいあったのかな。
あった
確かね。うんうん、箱の中に、ね。
それがちょっとね、できなかった、ね。
あとあれ、立派な箱でしたね、あれ。
安倍さんを無視したとかあった
ら
と思います
。あれはすごかったな。味も良かったし、うん、デザインも良かったし。
もうね、あの極まりというか、極めというのか、うん、なんかどういう手、表
現僕ね、安倍さんのね、ああいうその、お土産を選ぶセンスってすごいやった。
いや、
一流やと思いますよ。
歩いててね、はい、そんな新大阪を通過して、わし新大阪何年かやったら分からへんわな。
うん、
あんな歌詞歩くの絶対分からん。まあ僕は自身そのお菓子見てませんけどね。
最近だって文雄君新大阪変わってんで。
分かってるわ。
しかも安倍さんこれ大阪で変わってんで。
うん、あ、そうか、新大阪で今日
だ、うん、大阪。
大阪やったら余計僕は分かってんのかね、はいうん。まあそんなことで、
はい、
あえてこの安倍さんの文章をもう少しこう、こちらの気分を入れてですね、うん、直しそうドライブをかけると今のような、
はい、
お答えになるわけですよね
安倍さん納得していただけたでしょうか
いやもう本当ありがとうございますいや実に皆さんにも本当に食べてもらいたいような
そうですね、
大阪っぽい
そうですね。
うん。
しかも、名前忘れました。
名前忘れました。はい。もう食べてしまったら終わりです。
あの、はい、前々回ぐらいの放送、だから JOBB の398かな、うん。
放送紙はどっかに残してますけど、
ね。398のお便りコーナーで多分僕ら話してると思います、う
ん、はい。興味ある方があったら、もう一回バック
して。あの、過去のホームページで、また調べてみてください。
うん、なぜ安倍さんは、本当 JOBB の宝物ですよ。あの人は話せません。
気持ち悪いのね。
気持ち悪い。
急に安倍さん今、ラジオの向こうで今、
そう
こう微妙な顔して
る
わ。
はい、取ったりしてる。
それ言い過ぎやで。
ほんまやな。ほかほから。まあ、言い過ぎあるのはこの番組です。ありがとうございました。
安倍さんありがとうございました。はい、お次は、
はい、
酒井和夫さん、浜田美恵子さんです。
いいですね、酒井さんね。
ピアニストの酒井さんと歌手の浜田さんでございます。
はい、はい、はいはいはい。
JOBBB 放送400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
私たちは疲れた時や悲しい時にもこの放送によって勇気を与えられています。
おー、てれー。
ほんまかい。
ありがとう。ありがとう、ありがとう。
これからも JOBBB の発展と、ゆいちゃん、あやねちゃんの健やかな成長を願っています。
はい、はい、はい。
また、リスナーの皆様のお便りも心から楽しみにしています。
はい。
JOBBB 万歳。
万歳、ありがとう。酒井さん万歳。浜田さん万歳、はい、
お次はシトロエンさん、
あ、ちょっと待って、酒井さんでね、ちょっと待って、見せたいもんがね、ちょっとしばらく、
は
い、
1分もし
ゃべ1分も喋らなあかんのか、あの今ね、安倍さんのお話は出てきたんですけど、以前ですね、安倍さんから提供いただいた、あの都築恭一さんという日本そして世界の珍スポットを巡ってる方の本をですね、私あのまた見させていただきまして、はい、まあ、最近いただいたこのヨーロッパ編ですね、
はい、
ヨーロッパ編がめちゃめちゃ面白くてですね、まあ、特に面白かったのはやっぱりあの拷問博物館ですよね。
すごいですね、これはね。
僕は今年のあの7月から8月まで、まあ、約2ヶ月間スイス行ってたんですけど、それの一番最後の滞在地デンハーグにもこの拷問博物館があったらしいんですけど、まあ、事前に安倍さんのこの本を見てたら僕必ず行ってたと思います。あとあの妖怪マガジンも楽しく拝聴させて拝見させていただいております、はい、ま
あ、これ見てますとヨーロッパ人のまあゴテゴテの体質
という
か、ね、
いやヨーロッパ人ってアジア人以上におもろいかもしれない。
もうね、こういうところがまあ割とキリスト教とかあんなんで隠れてね、
う
ん、
そうそうそう、
出てへんけども暴いたらインド人も顔まで来ちゃいますか、
かもしれない、
ね、インド以上にエグいかもわかりませんよ、
ね、
ヨーロッパってい
うのはね、ヨーロッパ要チェック。
はい、はい、あ、で、酒井さん行こう。酒井さん、ちょっとこれが、はい、あの、お前に見せたいものがあります
。何ですか？
もう終わったか、今、酒井さん。これな、このビデオ知ってるか？
瞬きの詩人。
はあ、これのね、裏見てみる。裏のとこ、スタッフのとこ、音楽のとこ見てくれ。
お、酒井さん。出たよ。出てますやん。
それ、7000ぐらいするビデオやってんけどね。
映画ですか？
映画。
あ、うんうん、瞬きと微笑み、これが、水野源蔵さんか、
ええ、
水野源蔵である9歳の時赤痢の高熱で体が麻痺、見ること、
はい、
聞くこと以外できなくなったが、キリスト教信仰と、母梅ジラの愛情に支えてくれて、はい、支えられてか、
はい、
明るく生き50音と瞬きでたくさんの鹿を作った、
うん、
今も彼の歌は多くの人に慰めと励ましを与えている、うん、美しい信濃の四季を背景に、これ長野県の話ですかね、はい、
そうそうそうそう、
愛情、情愛細やかな家族との生活を綴った、うん、珠玉のドラマと書いておりまして、ああなるほどね、
有名な役者さんが出てはるやろ、すごいですよね。
そうですね、
はいはい
はいはい、
そういうそのビデオがですね、僕はずっと持っとるんですけども。
あ、そうなんですか。
これ なんで持ってるかというとですね、
はい、
まあ、あと時間があったら、あの、まあ、今言うてしもてもいいんやけど、今週の FM 千里がですね、
はい、
実はあのいわゆるその戦時中をパルのですね広場で、
はい、
まあ、なんちゅうか日本中からこういろんな地域から寄ってきてですね、
うん、
そういう野外の、まあ、観光宣伝みたいにする特別日になるんですよ、
うん、
でそれで我々は、はい、あの今週の土曜日の10時から13時までの間、
はい、
そこにスタジオを作ってですね、
はい、
初めての公開生放送になるんですよね、
9月19日
ですね。そうそうそう。でその中に長野県のですね、あの須坂ケーブルテレビというところから長野県の須坂市のですね、
ほうほう、
観光宣伝が来はるということで、
はい、
僕ほら各都道府県別に箱みたいなもん入れて、
うん、
玄関にその資料を入れてるとかあるやんか、
ありますね、
その中の長野県のところを探してたら、
ほう、
このビデオが出てきたわけですよ、
瞬きの詩人が。
もうこれね、まだ残念ながら酒井さんまだ僕見てないんですよ、
今開けてますよ、
はい、
お、今開けた
これだいぶ前に酒井さんからいただいたものなんです
けど、ね、ビニールを取って、
はいはい、
で、お箱開けると中に VHS テープが出てきまして、
大仏閣というところであって、はい、その中でこんな綺麗なビデオが出てきたんですよね。 これ長いですよね、これね。おそらく2時間ぐらい あの番組ちゃうかな。
かもしれないですね。
うんうん、これの音楽担当が、まあ、酒井さんということでね。
なるほど。
やっぱり障害を持ってる方のこういうような番組やから、酒井さんがおそらく腰を上げてですね。
そうですね。
音楽を担当しはったりと思うん
ですよね。うん、ドラマって書いてますね。
ドラマです、これドラマです。はい。まあ、いっぺんライフ企画というところが発売しはったドラマで、
はい、
いっぺんまたこれも、このチャンスに、何十年ぶりか、何十年はないかわからんけどね。
うん、
30年前のもんやと思いますけども、一回見てみた
いな。そんな前ですか、ちょっと見ててください。はいはい、なるほど。
今初めて開封しました。
スズメがパッケージの表紙に来てますけど、
ね、面白いね、
これがおそらく、
出てくるんや
ろね、シナ、シナノって書いてますからね。
うんうんうん。一茶やね、小林一茶。酒井さん、小林一茶好きやもんな。
あ、そうなんですか。
うんうん。なんかそういうところでいろいろ関係してはって、昔からやっぱり、信州のことにも気配ってはったし、そういう障害持ってる人、まあ、あの人も障害持ってはりますし。
監督が板坂康彦さんという、
うんうん、有名な方やと思いますよね。
で、は
い、
音楽は酒井一夫、
はいはい、
あと諏訪部さんって読むんかな、
はいはい、
諏訪部明さん、
はい、
という方が音楽担当されております
ね、はいはい、俳優さんの中にもね、はい、あの何回も名前聞いたような方
あ、そうですか、
またこんなことがあったんで、
はい、
ちょっとまたご報告を変えまして、こういう宝物が出てきたということでございます。
シトレンさん、
まいよ、
はい、バンバさんは前回の補足です、
はい、
タブチャブルしびっくり写真ですと前、確かにシトロエンさん、あの、解体中の電車の写真を僕らに送ってくれたんですよね。
はい、2両ありましたね。
そうです。
北海道のね、
うん、
ちょっと引っ込み線みたいなところで。
そうです、そうです、はいはい。北斗西洋の客車の解体が始まりました。
はい、
内装のベッドも車外に積み上げられて、赤い電車の先頭部分の写真も何枚か添付しましたが、
はい、
元の姿想像できますかということで、こちらもリスナーさんには申し訳ないですけど、我々だけが見させていただきます。
これ電車ですか？
これは電車の先頭の、
あ、これこのところ下のところにくっついてた、そうそう、へこんでるところが、これ、うん、行き先が出るところ、
そうそう、上下だから逆さまになってるんですね。
まあ、これ掘ったんでしょうね、ベコンとへこんでますね、車内は、ね、
それ横から撮った写真ですね。横から撮ると、まあ、電車の先頭部分っていうのはよくわかりますけどね。
なんとかわかりますね。いや、これやったんですか、元は。はい、ほう。うわ、あ、元はね、これも今解体してるところや。
これがその、
ブルートレインみたいなやつですね。
北斗西洋の客車の解体と。
そうですか。
いうことですね。
うわぁ、もう、バリバリ剥がされて、もう骨ですね、はい、まもなく骨ですね。
これ何やろ、これ。
これ信頼者でしょう。
あ、ベッドか。
ベッドがこれ2段あったんちゃいますか。
ベッドはもう外に放り出されてますね。放り
出
されて、
どっから出したんでしょうね、こんな大きなもんね。
はい、
ね、もう草ぼうぼうの線路でやってるところが、またこれが哀れですね。
物悲しい。
野焼きみたいな感じで、
ね、これがね、その、ちょうどあの赤い車両の
上に乗っとって、
はい、あの上半分が切り取られて、
溶接やがな、
そう、下の部分だけ残ってて、で車輪を今溶接で多分外してるとこでしょうね。
なんとな、まあ俺らもんですね、
解体現場です。まあ電車もやっぱこう用なしになるとこうなってしまうと、まあ用なしに、まあもしかしたらここの電車の一部がまた何かに使われるとかっていうのもあるんかな。
あるいはこれは電車祭りとかなんとかいう時にまた樋口さんのようなねマニアの方に一部なんかこれやっぱ欲しい人あると思うよな。ベッドまでは無理にしてもね。
ベッドのスプリング1個500円とかな、
うんうんうん、
ヘッドランプが1000円とか、
まあイコスみたいなもんやからねこれね。それはあのあれやっぱ考えてあるんちゃうか、
北海道さんも、うんうん、まあ、やっぱお金も欲しい
で、うん、そ
り
ゃそうやん。それはやっぱこの電車もそれまで生きるやんか、
うん、
で長いことゴホコした上に遺骨が巻かれていったということになるとね。
なそうやな。
うん、まあ、いや面白いね。面白いっていうかこれこういう映像はおそらく世界でもうこれしか見られへんし、
ね、
今の瞬間だけのシトレンさんのこうスクープっていうか、これは
タブチャブルさんもどう思ってはるでしょうかね。
タブチャブルさんね、ちょっと、はい、あの電話機っていうかラジオが受信機が故障したって、
うん、まあ、
最新聞いてはらへんのですよね。
あ
とね、そんな話が出ますから 2,3 週間後に気が張ってね、
あ、
うわこれ見たいな言わはるかもしれませんね。
なお方向膜等の部品はすでに外されたようです、
はいはい、
やっぱりそうかな、踏み奥がさっき言ったことかもしれないですね、
まあ、やっぱり北海道にも、
はい、
ああいうマニアの人がたくさんいてある、
世界中にそういう催しもあるでしょうしね、
あるいはインターネットで出てるかもしれない、
ね、あかもしれない、ね、うんうんうん、現場は立ち入り禁止、解体したものは鉄くず業者に引き取られますと、
あ、
まあ、基本的にはやっぱり業者の方が引き取るということ、
まあ、その鉄くず業者さんがどこにいはるかを探り当てて、それを、まあ、鉄くずの10倍ぐらいの値段でね売ってくれるかもしれない、ね、
うん、もしくは鉄くず業者がそういうオークションに出すかもしれない
です、ね、あ、これ
はそれは僕らは分かりません。
もう鉄くずになると思ったらインターネットでアマゾンで撮ったとかね、
アマゾン
そんなんやるんかどうか知らんけども、
はい、う
ん、
断熱材にグラスウールを使っているようで長いは不要と、
あ、なるほど、これやったよね、は
い、うん、やっぱ吸い込んだりしたら危ない、まあ、
肺がね問題やということですよね、
は
い、
まあ、何回もこれ見ますけど、なかなか物悲しい写真で、
いい写真ですね、
多分火がこうちょうど落ちる頃で
夕闇で、
ね、
夕焼け
で多分このね影がシトロエンさんの影なんですよね。
シトロエンさんがカメラ構えて はるのも、そうそう、ちょっと自分も入れてね。この辺がやっぱあの人のセンスのあるとこやね。
偶然かわからないですけど。いや、
多分そうです。
あとこの、
草だよ。
火がこう、ちょっとこう、なんていうか、放課後みたいな感じでね、はい、物悲しいな、これ
も。色温度がまあ低いんかな。
そうそうそう。
ちょっと赤っぽい色になってる、はい、黄色っぽい色になってるのが、ね。
で、大部分は影になってるんですけど、ね、いや、これ面白いな、この写真。
センスがいいですね。ねこれはまあ、鉄道の雑誌の人とか、鉄道ファンの人が見たら、欲しがるやろし、また悲しい気持ちになるでしょう。やっぱり
この地の利と言いますか、北海道のここの場所に住んでると、いやいやこんな解体シーンは見れないですから。で
またこんなね、まあ悪いけど腐ったような線路が引いてあるとこでね、普通の人は分からんよ。これはシトレーンさんの感覚でね、
そうやな。
ここにもあんなやつがあったなということもあったんかも分からん、
ま
あ。
もしかしたら近所なんかもしれない、
ね。うん、分からん、それは、ね、うん横に家があったりしてね。はい、
そうそう
そう。そうなるともうシトレーン、これ、
も
う
そうです。グラスウール様々ですよ、ね。
グラスウールあかん。グラスウールあかん。ふさけてグラスウール。
シトレーンさんありがとうございました。
いや、面白い写真でした。いいもん見せてもらいました。
またおもろい写真待ってます。
ごめんなさい、見られんかったから。
ツーシブシックスの続報も待っております。この前、ツーシブシックスの中の、はい、この空気の浄化するやつがボロボロになっとったとか、
そうですかね。
そんな話もあったと思うんですけど。
はい、ピカソも盛り上がりました
ね。あ、そうですね。
はいはい。はい、ありがとうございました。
ひとみさん、ありがとうございます
。お疲れでした。ありがとうございます。はいはい。
はい。はい。で、お次はですね、はい、私、勝彦さんです。
はい、勝彦さん待ってました。
アドベンチャーランナーでございます。
いいですね。はい。
ピースラン、世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高橋勝彦です。
はい。はい、
9月も下旬に入りました。
はい。
最高気温が25度を下回れば本当に過ごしやすい日々です。
ですね、
はい。今結構肌寒いですね。
今 26.2 度です、この辺は。
今、ほぼ25度ですよね。ちょっとね、ちょっと寒いですね。
外はもっと寒いですからね。
そうですか。ニュージーランド縦断ランニングの旅を走っている約3ヶ月間もうほぼこんな気候が続いていました。
あ、こんなやったんですか。
まあ、だから日本よりも快適だったんかもしれないですね、はい、ニュージーランドの場合は、まあ
ここ
ね、
はい、
湿度が少なければやはり快適、朝は寒いくらいで、はい、日中は多少日差しが強くても、
はい、
汗で体がベタベタすることはありません。
はいはいはい、
あと2週間で10月、衣替え、は
い。
もうそんな時期ですね。
衣替え
も衣替え全くしませんけどね。
いやいや。
たまにしますか？
たまにはね。
あ、ですか。
まあ、あ、こん、まあ、やります、やります。
はいはい、暑い暑いと言っていたのが、今は涼しい。これがいずれは寒い寒いという言葉に変わるんですね。
なるほど。その通りです。言われてみたら納得できないけど、ね、こういうふうに言うと文学的になりますよね。
はい、四季があるからこそ、はい、いろんな花鳥風月を楽しめるのが我が国、日本。
はい。
風流で粋な親父でありたいと思います。
あ、もう十分なってありますよね。着流しの格好とかね。
あと一本化けたですよね。
あ、もうあれやっぱりすごい、頭がいいですね、あの人 ね。
ちょっとちょんまげみたいにして
る、ね。ちょんまげを垂らしたようなね、はい。プリモプリよりもっと長いな。
あ、プリモプリよりもちょんまげですからね。
そうでます。
9月後半から、またあちらこちらでいろんなイベント企画は目白押し。
あ、なるほど。
27日は京都で一本化けたサミット。
あ、そう、サミットですか。
はい。はい、一本化けた愛好家はもちろんアスリートや下駄職人の方々も集まることになっていますと。はい、
職人さんが来はるのがやっぱ本格的ですね。
まさにサミット、はい。10月の12日は大阪のカフェでトークイベント。
はい、
10月の24日は大阪マラソンのゴール及びエキスポ会場で一本バゲタフェスタを開催しますと。
そうですか。大阪マラソンにも加盟してはるっていう
ことですね。10月の24日がもうすぐですよね。
ねえ、なんか山中先生が走るとかなんか。
あ、そうなんですか。
いやいや、そんなニュース
が。高橋克彦が走るって言わなあかんわな。山中さんよりもな。
まあまあ、山中さんとちょっと抵抗するとちょっとしんどいかもわからない。
約3万人のランナーが走るランニングの祭典、大阪マラソンの前日に一本バゲタフリークが大集合します。
あ、そうですか。
あ、そうか。だから、大阪マラソンは25日にあるのかな。なるほど。そういうことやな。25日は日曜日ですからね。
もう分かってません。
24日は土曜日でございます。
はい。
一本バゲタをお持ちでない方も参加できますと。
なるほど。
ということでございます。はい、いずれも Facebook のイベントページがすでに出来上がっています。
はい。
詳細はピースラン、世界5大陸4万キロランニングの旅公式サイトをご覧くださいと。
ですね。
ということでございます。
まあ、このように活躍しながらいよいよ本番のユーラシア大陸へね。
そうですよ。
挑むということで。
ヨーロッパですよ、ついに。
なんかまあ、ほんと活動の前の、まあ、いわばウォーミングアップというかね。
そうですね。
これに、まあ、一生懸命勝彦さん頑張っておられます、
はい。あとね、ヨーロッパといえば、今、はい、私の妻のつぐみさんがトルコ行ってます。
あ、まあね、東洋と間と言いますと、ヨーロッパとね。
久しぶりのトルコらしいんですけど、随分と変わってるらしくて、
あ、でしょうね、
もうね、ちょっと田舎っぽさがなくなってるらしいんで、
そうやったんですか。
トルコ行くんやったら、うん、もうそろそろ行っといた方がいいんちゃうと、もうこれからはヨーロッパ寄りになってくるから、このエキゾチックと言いますか、東洋と西洋の合わさった、独特の田舎っぽさがもうなくなってる、まあ僕行ったことないんですけどね。そうそうそうそう。 なんかいろんな岩のあるなんとかギアでしたっけ、カッパドギアとか、はいはい、なんか洞窟のホテルとか、いろいろ行ってるみたいなんですけど、まあ、トルコもし行ったことない方で興味ある方はですね、ちょっと早めに行っておいた方がいいかもしれないですね。
味がね、そうですね、だんだん薄れて、
あとね、なんかね、もしかしたらちょっと旅行代金ももうちょっとして上がるかもしれないっていうこともまあ予想してましたね。
あ、そうでしたか、はい、分かりました。
まあ、そこら辺はまた旅行会社のホームページなんかを、ね、頻繁にチェックしてみるといいんじゃないでしょうか。
まあ、トルコファンの方、まあ、トルコは親日の国は言われてましてね、
めちゃめちゃ親日らしいですね、
うん、なんか非常に感じのいいところらしいですよね、はい、お行きになったらいかがでしょうか。
高橋勝子さん、ありがとうございました。
はい、勝子さんお元気で、
またお便りお待ちしております。続きましては、はい、大阪市自然史博物館の広報の山上さんでございます。はい、
山上さん、ありがとうございます。
ただいまですね、大阪市自然史博物館ではですね、特別展、はい、卵と種をやっておりまして、まあ、これ、僕らも行けてないんですけど、
いや、まあ、今ちょっと心苦しいですわ。
はい、そのですね、特別展の中でですね、はい、卵と種の投票っていうのをやってるらしいんですよ。
あ、もうこの頃なんかああいうことやるようになったんですよね、投票っていうのがね、はい、
どういう投票なんですかね。
やっぱり人気ちゃいますか、
どっちがええかってことですかね。
どっちが美味しいというようなことないですかね。
あ、まあ味というよりも、まあ自分がなるんやったら卵がいいか種がいいかとか、まあそんなんかもしれない今勝手なこと言うておりますがはい、はい、その卵と種の投票対決の最終結果発表が10月の10日の土曜日に行われるということで、
はい、
特別展の会場ではご来場の皆様に卵と種のどちらがより魅力的かを投票してもらうジャッジペーパーを配布しています。
そうですか、
まあ、はい、魅力的ってことですね。まあ、それうまいっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、それやったらやっぱ卵ですよね。
いろんな意味で、ね、
あ、けど種も美味しいから
。種もね、あんな例えばアーモンドとかね、
あ、なんかごまとかな、
まあ、あれはすごいですよね。
綺麗、うん、
はい、
なのはどっち、変な形なのはどっち、ど遠くまで広がるのはどっちなど、さまざまなテーマのもと卵と種を対決させ、来場者に展示を見ながら投票してもらっています。対決は全部で22ラウンド。
すごいすね、
ボクシングでもね、12ラウンドまでですからね、はいはい、それプラス10ということで、
人ですね、
ね、展示をじっくりご覧いただくための企画として行っていますと。
ですね、なんかそういうようなものが、スタンプとかこのクイズとかがあると、うん、まあまあ人間って割とそんなもんに弱いもんやから、まずまあ中まで入ってしまうという
、そうですね、
まあ、博物館もこの頃そういうような手法を取り入れるようになりましたね、
うん、みたいですね。
真面目一本やったんですけどね、
やっぱり来てもらう人に楽しんでもらうっていうのが一番大事っていうのを
ちょっと変わって
気づきはったん
ちゃいますかね。ちょっと変わってきまし
たね。10月の10日の土曜日は開幕から10月4日までの票数を集計して、
うん、なるほど、
いよいよ両者の対決の最終結果を発表します。学芸員が卵チームと種チームに分かれ、
はいはい、
卵と種のそれぞれの魅力を語るバトルを交えたマイクパフォーマンスも行います。
なんかこうね、審判の人がね、
面白そうやな、
卵何パウンド言うたりね、音楽の中で卵がバーンと来てね、まあ、そういうようなことも一個も分かりません。これから将来の博物館はね、
もうそれ、そうなると学芸員の先生は何なんですか。
これはもうね、ジャッジですよ。
あ、ジャッジですか。
もうなんとかユセフトルコです。
あ、パフォーマンスの方かもしれないですね。
そうですね、はい、
これはそのまま本展の内容を知っていく、いただくための解説にもなっていますと。
なるほど、
まあ、やっぱりそのふざけるだけじゃなくて、
もちろんそう、
学術的なこともちゃんとやる
とね。ですよね、
勝ったチームへのヒーローインタビューや、まあ、うん、負けたチームへの罰ゲームなど、
楽し
いイベントも企画していますと。
阪神タイガースの歌流さない
ということで、これちょっと楽しみです。僕はね、10月10日、ゆいの、運動会で行けないんで、ふみょくんよかったら行ってください。
いや、俺も、まあ、ハンドってくれよ。まあ、俺も行きたいことはやまやまやけど、この日が空いてるかどうか。
10月の10日、そう
か、
土曜日やから、FM 千里があるな。
あら、これちょっとしんどいです ね、 ね、
よっちゃんに行ってもらおうか。
よっちゃん行ったら、もう余計いちびったりしてね、相撲の行事みたいな、うちは振り回しとったりしてね、これも博物館がスポーツになってきたね。
いや、本当にね。
図書館もこういうとこありますよ。吹田の図書館なんかね、スポーツと組んでね、ワンワンとイベントを次々やってね。
サッカーですか。
いやいや、あ、そうです、
サッカー。
もう、向こう、グランダーでしょ。
ガンバ大阪です
か、ね。ガンバ大阪のね、はい、選手に例えばどんな本読んでますかとか、そんなのをこちらレポート出して、
遠藤さんとかね、近藤さんとかいますからね。
そのレポート僕読みましたけどね。
そうですか。
スポーツマンってこんな本読んではるんかって面白かったですよね。
まあ、そういう、やっぱりこう、
そういう
まあ、いろんな方がね、楽しめる施設っていうのが、うん、まあ、これからの博物館とか図書館とかの ね、
ね、
まあ、ね、担う意味じゃないでしょうかね。
地方自治体の考え方もあるでしょうけどね。
そうです、まあ、あんまりね、真面目一徹もまあいいんですけど、
僕はそれがいいんですよ。
いや、僕はね、やっぱり、ね、一徹はダメですね。 いろんな人が楽しめないとダメなんで、
それは僕はいただけないですけどね。
そうです、は
い、
まあ、それは個人の考え方なんで、僕ら何も言いません。
そういうことですね、
はい、大阪市自然史博物館の山上さん、はい、ありがとうございました。
山上さん、いつもいい情報ありがとうございます、
は
い、
また何かおもろい情報あったら
ですね、
ぜひ送ってください。
どんどんまたオーバーに言いますので、はい、ジャッジでいきましょう。はい、はい、
そしてですね、松井さんから、
松井さんね、ありがとうございます。
たくさんのですね、 博物展覧会のチケットをいただきまして、
もう1トンぐらいもらいましたね。
いやもうこの紹介できないぐらいですよね。これ面白そうなのやってるよ。
いや分かってますよ。
これね、
伊丹のセンスがいいからね。
伊丹市立美術館はですね、カンバスよ汚れよというですね、
芸術展ですか。
住康夫さんの50年代という。
そうですか。
住康夫さん。これなんか、この住でこう、かかはる人らしいですね。
これ住さんって名字ですか？
関係ない。
それはちょっとあんまり言い過ぎでしょ。
違うか、これ住で難しい字やって、なんか和紙っていう字に見るみたいな。
ああ、そう。
あの和集団の和に見るみたいなね。
ああ、なるほど。
漢字書く人
ですね。ご名字やろね、住さんっていうのはね。
伊丹市在住って書いてますね。伊丹の方ですね。
和紙とですね。
はい、この住康夫。
なんちゅうか、このポスターちゅうが、チケットがおもろいじゃないですか、これ。ちょっと、あれ、
ね、それね、それポスター、
ね、
ポスター
ね。はい。あの、なんか、エッフェルタワーに似てるじゃないですか、これ。
ほんまや。
エッフェルタワー。これは面白い。この人の制作のこの写真がいい写真ですね。わ、これ、鷲見さんで僕知らんかったの恥ずかしいですね。
あとね、はいはい、フィラデルフィア美術館。
フィラデルフィア。
フィラ、ちゃんと話聞いとけや。
おいおいおい。
フィラデルフィア美術館浮世絵名品展というのがですね、安倍のハルカス美術館で、
はい。
10月の10日からスタートいたします
ので。これもよう流行るんちゃいますか？
そうですね。まあ、場所柄もありますしね。
ハルカスはね、はい。
でも他にももう、これもありますよ。
いや、ありがとうございます。
これはね、京都ですよね。
はい、
京都の、京都国立近代美術館で、10月の9日からスタートします、
はい、
リンパイメージという。
イメージですね。
はい。
はいはい、
リンパ、尾形光琳のリンですね。
はいはい、
リンパ、400年記念という展覧会もやっております。
維新の会の、ね、パーティーがリンパの間でした。降臨、はい、の間でした、ね、
降臨の間です ね,
ですね。これ関係ないですけどね、
は
い、
他にはですね、
はい、
今度ちょっとね、まあ、今風の展覧会がありますね。竹中大
あこれ面白いとこですよ。
大工道具館という
神戸でしょ確か。
神戸市のですね、うんうんうん、これ熊内町って読むんですかね。あの熊であのベアのベアにあのうちとかいて、
ね、
熊っていう字ね読み方がいろいろありますんで、
まあ、
ちょっと怪しいとこなんですけど、はいはい、建築が描ける家具職人コラボレーション展という
すごいですね、
まあ、今大活躍中の方々の展覧会やと、
ねまあ、道具
いうことです、ね、
大工道具館っていうのがあるのがおもろいし。
そうですね、
竹中さんというねああいう超一流のところはそんなの作ってはるのも面白いし、そこでまたこういう、
うん、
新しい人のね、
はい、
展覧会があるっていうのもおもろいですね。
新神戸駅から結構近いところにある
行きやすいです
場所らしいですね。
なるほど。
はい、そんな
ありがとう。これもこれポスターというか
ポスターとあとあのチケットですね。
ああそうですか。
いただきました。
松井さんいろいろありがとうございます。
他にもやるんですけどちょっと全部紹介してから次の方紹介できないんで。
なるほど。
松井さんまたあのこのうちのいくつかは行けたら行きますので。
まあ、まあ行くべきですね。
はい、
はい、
また
あ
のいろいろあったらお願いします。
はいはい、
他にはですねあの松井さんなんですけどこのあの方、あの、スバルの。
ね、ファンなんですね。
はい。スバルが毎月出してるですね、カートピアという本も送っていただきまして、
ありがとうございます。
まあ、いろいろスバルの今こんな車作ってんねんなっていうのが紹介されて。
面白い会社ですね、スバルちゃんはね。
おりますね。まあ、他にもですね、各鉄道のですね、あの、フリーペーパーなんかもいろいろいただきまして、まあ、こんな中で僕はちょっと注目してたんが、大和川付け替え店というのはですね、ただいま松原市の市民ふるさとピアプラザというところで行われておりまして、これがね、10月の11日までなんで、もうすぐ終わってしまいますんで、まあ興味ある方はですね、この大和川付け替え店チェック見て。
大事件でしたからね。
まあ僕らも大和川はですね、あの上から下、まあ上、一番上じゃないんですけど、まあ大阪市内の柏原ぐらいからね、あっちの堺とか大阪市の堺ぐらいまであの歩きましたし。
平野川も行きましたしね。
そうですね。他にはね、第15回バス祭り in 大阪が大阪市鶴見区の花博記念公園鶴見緑地で9月の27日に行われると。
樋口さんがレポートしてくれるでしょう。
はい。まあ、そんなですね、情報いろいろいただいておりますんで、
はいはい、
松井さん、本当ありがとうございます。
ありがとうございました。あの、タブチャブルさんからもね、あったかい激励のお便りいただいておりまして、ね。
どんな内容ですか、
ね、今評価ちょっとね、
はい、
時間も切迫してますが、皆さんお元気でしょうか。先週ぐらいから仕事が少し忙しくなってきて、帰宅が9時とか10時とかになっています。
うん、
ちょっとしんどいのですが、布団に寝転がって、いろいろ本を読むひとときは最高の幸せ。気がついたら2時3時になっておりますということもザラですと、
うん、
こんなことやから次の日の夕方には体力が尽きて仕事の能力が上がらず残業という悪循環のように陥っておりますと、
うん、
さて間もなく5連休ですねと、このせいで仕事が押していることもありますが、JOBBB の記者さんの方々はこの間また取材で各地を飛び回れるのでしょうねと、
うん、
自分といえば5日のうち3日は予定が入っていないので東海地方のいくつかの線 ンドに乗りに行こうかとも思っておりますが、この後に及んでまだ出かけるかどうかは決めかねています理由は割と単純で、要するに夏場に、千葉と島根に行ったためにお金がないということなのですが、と嫁さんは今回は家でおとなしくしておくと言ってくれております、うん、確かに費用と下の息子の世話という面では大いに助かりますと、うん、けれど旅先でのいろんな話題やらハプニングやらも少なくなってしまい、旅の寂しさが、旅の楽しみが忙殺されてしまいます。物足りないような気もします。なぜならば年末まで我慢してお金を貯めてパッと出かけるのも一案かなと思っております。
沖縄行ったらどうですか？
ね、まあそれはそやっぱ奥さんがキャガランと旅が面白くないというね。
まあそれもある
でしょう。そういうことも言うてありますね。まあ頑張っていただきたいと思っております。
タムチャブさんといえば、はい、阪急神戸線ボラボラがまあ残ってますんで。
踏切ですよね。
はい、まあそれもやらんとダメですね。
そうですね。本人もそう気にして
ますよ。三ヶ駅からでしたかね。確かスタートはね。
はいはい。日を急いで決めてほしいという要望も来ております。
ああ、わかりました。
よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。まあ、いろいろとたくさんいただいておりまして、
ね、
楽しいですね。
ありがとうございます。
哲平さんはオランダでのお便りコーナーをされておりますと。いうことで、まだその受信機が故障してたので。
まだオランダですか。
オランダですよね。最近のことは聞いてないと。
これだって僕もね、8月に帰ってきたんですよ。
そうですよね。
日本
スマホはよっぽどひどい故障したんですかね。まあ、ぼちぼち、まあ、3時間、今日もだったら大変やし、しかも仕事が積んでる、しかもこれも読書熱に浮かされてはるというようなこと、いろいろがあって、ちょっと、GOBB の方のね、
まあ、それはね、スピードが全然構わないんですけど、また暇な時間あったら、聞いてください、はい、僕らのラジオ、はい、お願いいたします。
ということで、感情、家族感情、頑張っていただきたいと思います。
ほんまにね、これ一応、タブジャブルさんの、まあ、生涯の、そうですね、もう死ぬまでに絶対やらんとあかんことですから。
まあ、なさるでしょう。
はい。以上をもちまして、はい、今週の JOBBB、すべてのプログラム終了いたしました。
ありがとうございました。
皆さん、最後までご清聴いただきありがとうございます。はい、400回、超えまして、てか来週から400回ですかね。
ありがたいです。
ホームページも一応新しくなってると思います。まだ更新はしてないんですけど、はいはい、
これからですね。
皆さんがですね、より僕らのこうコンテンツをこう見やすいようにしておりますんで、まだご意見ご感想、ホームページに対する、もしくは番組に対するご意見ご感想あったらですね、ホームページの一番上にお問い合わせっていうコーナーがありますんで、そこをクリックしてもらったら、僕らに意見が届くようになっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
また YouTube チャンネルの方もですね、1500人の登録者を超えまして、再生回数もですね、あとちょっとで200万回を突破いたしますので、はい、これからも楽しい映像、そしてラジオを皆さんにお届けしたいと思います。
精進していきましょう。
はい、それでは JOBBB3、あ、ごめんなさい、これいつも300って言ってるからな、うん、もう400になりましたよ、間違いなく言いましょう。はい、JOBBB400 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そしてお料理コーナーは、よっちゃん。そして、鶴橋の皆様、
はいはい、
大阪維新の会の皆様、
はい、
海遊館の皆様、うん、そしてリスナーの皆様でお送りいたしました。来週木曜日の深夜1時 JOBBB401 の更新時刻まで皆様、さようなら。
さようなら。